皆さんは親孝行ね、最近してますかっていう話なんですけど、で、まあ親孝行ってね、なんぞやって話だと思うのよ。いろんな形があるからさ、親孝行って。で、まあ何があるかな、まあお金の援助、ね、仕送りとかもあるよね。まあ私もね、40過ぎてきましたから、本来であれば、まあ収入もね、それなりにあってと。で、その、まあゆとりがあるからね、まあそれで、親にね、まあ、ちょっと援助すると。毎月いくらね、なんかまあお小遣いではないけどもさ、ちょっとお渡ししてとかね、いうのも一つだよね。そういうお金の面での援助する。それも親孝行だと思うし、まああとなんだろうね、まあ結婚して、ね、まあ奥さんができることでね、またそれも親孝行だし、さらにそこで子供が生まれて、ね、孫を見せてあげる。これなんてすごい親孝行だよね。なんて思いますけど。いや、したいよ。ね。そういう親孝行もしたいと思いますけど、まあ、彼女がいないと。もう、10年以上彼女がいないと。ね。そんな中、彼女ができないのに、結婚なんてできないし、ね、子供なんて、まあ、無理じゃないですかと。だから、なかなか親孝行できないなと思ってはいるんだけど、私ね、ちょっと、今年思ったんですよ。あの、親孝行したいなって。まあなんかね、自分の中でやりたいことってあんまりなくてさ、今。無欲になっちゃって。あれやりたい、これやりたいってあんまりないのよ、正直今ね。で、何にもやることなさすぎて、何しようと思った時に、親孝行ぐらいしかすることねえな、というね、境地に今ちょっと達してはいるんですよ。だから親孝行って。まあ、そんなわけでもないんですけど、なんかね、ちょっと思ったわけ。やっぱ、親もね、結構高齢になってきて、で、あとね、10年生きるか20年生きるかわかりませんよ。まあ、もっとね、生きて30年とか生きるかもしんないけど、まあ、大体でも考えられるのはもう10年、20年だと思うのよね。下手すらもっと短いかもしんないよ。まあ、今すごい元気だからね。問題ないとは思ってるんだけど。でもさ、まあ、あと10年、20年で、長く考えて20年だとしようよ。でもさ、今のペースだとね、俺年に1回ぐらいしか家帰ってないわけ。実家にね。しかもコロナだった時はさ、ほんと2年とか家帰ってなかったっけよ、実家にさ。って考えるとよ。まあ、これからね、まあ、頻度どうなっていくかわかんないけど、まあ、お正月に帰るぐらい。まあ、たまにね、まあ、盆、ね、お盆とかにね、お墓参り会うかもしんないけどさ、とかそういうレベルだから、まあ、少なく見積もって、じゃあ年一だとしようよ、お正月。って考えたら、もう、ね、10年で、月、ね、年一だったらさ、10回じゃん。20年だとしても20回じゃんって話なわけよ。もう親と、会うのって、マックス20回なわけ。今のペースで会ってたら。で、20回って何って考えるとさ、もし同居してたらよ、一緒に暮らしてたら、1ヶ月で30回会えるわけじゃん。だから、普通に一緒に暮らしてる人の1ヶ月未満しか会えないわけ。それってなんかすごい悲しいなって思うんだよね。っていうのもあって、で、それってさ、俺が考えても悲しいわけじゃん。親と、じゃあね、あと10回、20回しか会えない。で、親の方はさ、多分もっとそう思ってるんじゃないかなと思うわけ。これわかんないよ。親側のね、気持ちはわかんないからさ。なんだけど、俺も一人っ子なわけよ。で、まあ、かなり、愛されて育ったと思うの。わからんよ。ね、他人の、家族がどういう風に愛されてるかとかもわかんないし、で、自分の家は、ね、こうだったとかね、そういうぐらいしかわかんないけど、ただ、俺は結構愛されて、ね、育ったな、とは思ってるわけ。だからさ、親としてはさ、本当にあとね、10回、20回しか会えないってことは、俺が思ってる以上にも、やっぱすごい寂しい、って感じてるんじゃないかなとも思うわけよ。だからさ、じゃあそんな中俺ができる親孝行って何かなって言ったら、 ね、援助もできません。ね、孫の顔を見せてあげることもできません。だけど、まあ、俺の顔を見せてあげることはできるわけじゃない。だからさ、実家にね、もう少し、ちょっと頻度を上げて、ね、上げて、帰ろうかなと、ちょっと思ってまして。年1だとね、ほんとその10回、20回でもう終わりだからさ。だから、月1回。これわかんないよ。ペースとして、そのぐらいの気持ち。月一回ぐらいは、実家に顔出そうかなって。まあ、それが、まあ、俺ができる親孝行なのかなって。で、別に何するわけでもないよ。実家に帰って。なんか、ね、いいお土産を買ってってあげるとかさ。まあ、もちろんね、手土産とかあったらもちろんいいんだけど。でも、そういうために行くわけでもないし、ただただ、実家に帰って、母親のなんか作った飯食って、で、家族でちょっと喋ってぐらいのね。じゃあ帰るわ、と。言うのでも、まあいいのかなって。唯一できる俺の親孝行でそういうことかなと思うし、ねえ、人から見たらね、なんかそんな実家帰ってさ、つって。ねえ、親に飯作らせて、みたいな。しかも食費も払わないで、みたいな。全然親孝行じゃねえじゃねえか、みたいなさ。って思う人ももしかしたらいるかもしれない。でも、前提条件よ。愛されてんのよ。ね、溺愛されてるわけ。わからんけどね、これはね。もうおそらく。愛があるわけ、そこにはね。無償の。だから、俺が実家に顔出す。で、飯食う。で、ああだこうだ言う。これも、十分俺は親孝行だと思うのよね。でもこれはさ、なんか、俺が親になったことないからわかんないけどね。でも、自分が親になったとして考えたら、なんか、ありだなと思うんだよね。やっぱさ、ねえ、俺が二十歳過ぎぐらいでさ、一人暮らし始めて、急にだよ。多分、俺一人暮らしするわ、なんて言い始めたのって、多分一人暮らしする一ヶ月、二ヶ月ぐらい前じゃないかな。に急に、俺一人暮らしするわ、つって。っていう多分言い始めて、物件探したりとかして、で、一人暮らし始めちゃったのよ。だから、親としては、え?って思ってるのよ。びっくりしてるの、多分。だけど別に止めはしないわけ。愛してるから。なんだろう、やっぱ俺を尊重してくれんのよ、親は。ね。甘いんだよね、ほんとね。だから、親はすごい寂しいんだけど、でもそれも、応援するっていう風に、ね、してくれて、で、一人暮らしするわけ。だから俺が一人暮らし始めた頃は、本当に母親は毎日泣いてたっていう話を聞くんだけどね、今になって。っていうぐらい、まあまあ、でも、あれがなかったらね、一人暮らしをするっていうのをしてなかったら、多分、俺は、今以上にダメになったと思うし。それだし、やっぱ、子離れ、親離れ、とかっていうのももしかしたらうまくできてなかったかもしれないから、そう考えると、まあ、一人暮らししたのは正解かなと思うのよ。だから、まあ、結果はいいんだけどね。まあ、そんな話もあってさ。だから、ね。で、そっから一人暮らし始めてからもさ、最初の頃はね、実家、ちょいちょい帰ったかもしんない。なんだけど、やっぱ時が経つにつれてね、本当にそのさっき言ったお墓参りだったりとか、お正月ぐらいしか帰んなくなって。だ、親と会うのも年に2、3回とか、ちょっとご飯みんなで食べようよとかってのあったかもしんないけど。だったけど、それがどんどんどんどん少なくなってって、今の状況だから。で、しかもコロナも来ちゃって、みたいな。っていうのあったから。ねえ、だから本当にこの間のお正月、実家に帰ったっていうのが、ほんと2年ぶりぐらい。だから母親、父親とはたまに会ったんだけど、母親の顔を見たのも2年ぶりぐらいだったのよ、リアルで。よくないよね。そんなさ、息子がさ、一人暮らししてさ、ね、毎晩泣いてたっていうさ、母親をさ、2年会わないなんてさ、こんな親不孝なことないよ。って思うんで、私。だからさ、顔出そうと思って。で、いろいろ考えたんだよ。 まあ、早めにね、5月ぐらいからね、毎月一回帰ろうかなとか思ったんだけど、なんだかんだで、なんかタイミング逃し。で、6月にはじゃあ帰ろうなんて思ってたわけ。で、だ6月の後半が結構予定がもう入っちゃってて、これだとこのまま6月も帰んないで7月になっちゃうなーなんて思ったんだけど、いや、これ、6月帰っとかないと、なんかずるずるこの帰んなくなってまたお正月になっちゃうぞと思って。で、思って、で、今週、水曜日、木曜日かな。木曜日に、週末、実家顔出してもいいかなって。で、いなかったらさ、まあ、いなくてもいいんだけど、親がね、予定があっていなかったら、まあ、しょうがないんだけど、まあ、いるんだったらいた方がいいじゃん。ね、親孝行だからさ、ね。ね、ただ実家帰ってもね、一人だったらね、まあ、意味ないは意味ないんで。だから、いるっつって。言ったら、いるよって。だね、いつでも帰ってきて、つって。言ったんで、じゃあ、行くわ、つって。で、土曜日、休みだったんで、私ね。で、土曜日ね、まあ、午後に行こうということで、まあ、14時前後ぐらいに行くわ、というふうに伝えて。で、なんだかんだね、ちょっとま、午前中やることがあったりとかして、ずるずる過ぎてしまったんですが、結果家、実家に着いたのがね、14時45分ぐらいかな。うん、3時前ぐらい、15時前ぐらいにね、着いて。まあ、遠いんだよ。埼玉なんだけど。なんだかんだでさ、乗り継ぎとかあるじゃん。そういうのもあったりとか、その、駅からね、歩いたりとかって、それ全部含めると、ドア2ドアで考えると、まあ、1時間半から2時間ぐらいかかんのよ。実家帰んの。小旅行よ。言ったら。だからね、って思うんだけどさ。まあまあまあ。そんなわけで。で、実家帰ってさ。で、ね、まあ、別にまあ、することもないけどね。ただまあ、目的としてはさっき言った通りにさ、まあ、顔出すってのはね、目的でもあるし、で、親のね、母親の手料理を食べるっていうのも、目的の一つだしね。俺も、やっぱりなんか、ね、手料理食べたいしさ。だし、結構、なんていう、うちの母親の料理は、まあ、8割方うまいのよ。あと2割は、まあまあ、好みじゃないのもたまにあるけど、まあ、8割方うまいのよ。一応ね、調理師免許とか持ってるからね、母親。父親も持ってるね。資格ゲッターなんだよな、うちな、結構な、家系的にな。家系っていうかわかんないけど。よくみんな持ってんのよ。で、そんなんでさ。ねえ。まあ、料理食べるっていうのもね。まあ、親孝行ですし、俺も嬉しいし、ということでね。で、実家帰って。で、なんかご飯とか食べるとか言われて。食べるわ、つって。なんもね、今日まだ食ってないから、つって。じゃあ作るね、つって。で、一応、その、作っといたらさ、冷めちゃうじゃん。で、だいたいその14時過ぎぐらいに行くかもって言ってたけど、先に作っとくとやっぱ冷めちゃうから、と思って、下ごしらえだけ全部してあって。で、そっから来たら作ろうっていうね、準備をしといたらしくて。そういうところも愛感じるでしょ？ね、別にさ、いいじゃんね。14時ぐらいに行くっつったら、そのぐらいに作っといて、で、ね、帰ってきたら別にさ、冬じゃないからさ、そんな冷めないじゃん。冷めないし、チンすりゃいいじゃん。って思うんだけど、やっぱ出来たてのあったかいのを食べてもらいたいなっていうね。そういう愛よ。本当にね、ありがてえ話でさ。で、そんなん作ってくれてさ。で、出してくれて。で、なんかね、うまかった。感想がもう雑なんだけど、うまかったわ。久しぶりに食ったけど。でもなんか食べたことなかったね、今までね。その、昔のレパートリーとはまた違う。なんか、やっぱ20年あるからさ。俺がね、一人暮らしし始めて20年くらい経ってるから、まあ、その間にさ、レパートリーいっぱい増えてんだよね。だから昔の懐かしいのも美味しいけど、新しいやつ。もううまいなって。思って。なんか、エビのね、結構、多分いい、エビ。わからんけど、うまいエビ。の、最初エビチリなのかなと思ったんだけど、ちょっと違ったね。チリっぽくもないのかな。ちょっとマヨネーズ、だから、エビマヨのちょっ となんか変わった焦がしみたいな、なんかのよくわかんないみたいな。ただうまかった。とかね、俺あんまりあの家でご飯とかおかわりしないんだけど、ちょっとおかわりするわ、つって。まあ、これも逆に変わったところだね。俺もう本当にご飯とかもおかわり、お茶碗一杯しか食べなかったのよ。ちっちゃい頃。それももうお腹いっぱいだったから、もうあんまその食べるのも辛かったけど、まあ、お茶碗一杯はね、食べて、おかわりとかほぼしなかったんだけど。今はね、だって丼で食ってんだからさ、ね、ブクブク太ってさ、もう丼で食ってさ、ラーメン屋行ったら大盛り頼んでさ、みたいな感じなんだからさ。実家のね、ちっちゃい お茶碗だったらね、まあ、そりゃおかわりしますよ、ということで。ね。ご飯もちゃんとなんか五穀米みたいな、雑穀米みたいな ね、健康志向だよね。やっぱ、高齢者だからね、母も父もね、うん、健康にすごい気使ってる。だから食事も、すごく、うん、体にいい感じのものを食べてるね。うん、いいことだよ。って思って。で、そんなんでさ。で、ちょっとなんか家帰った時にはね、ちょっと父親はなんか出かけてて、母親しかいなくてさ。で、その間に飯食って、昼飯食って。で、食い終わった頃にさ、ちょうどなんか父親帰ってきてさ。で、おう、帰ってたか、みたいな、なんか言われて。おう、おう、つって。で、そんなんでさ、まあ、何やったんだろうね。なんか、だらだらしてたかな。うん、なんか、ずっと喋ってたかな。うん、でもやっぱ、喋れるんだね。って思った。そう、なんていうの、別に親と意識して喋るって必要ないと思うけど。ただ、やっぱりもう、一年に一回ぐらいしか会わないっていうのが何年も続くと、なんかさ、距離感じるじゃん。で、俺、最近、ちょっと思うのよ。親しい友人に対してもだし、それこそ親に対してもなんだけど、ちょっと距離感じてたのよ。少しね。それ向こうは全然思ってないかもしんないよ。友達も親も思ってないかもしんないけど、俺はなんか、ちょっと距離を感じてて、その少し人見知りが発動するぐらいね、あんだけ親しかったのにね、みんな、なんだけどちょっと人見知り発揮するぐらいになってきてんのかなと思ったわけ、気持ち的に。だから実家帰る時もね、俺母親父親となんか楽しくおしゃべりできるのかなと、逆に俺緊張してんじゃないかなと思って、親に対してとか思ったのね。でも、なんだかんださ、大丈夫なもんだねって思ったわ。だってさ、だって俺も、親に興味あるしね。興味ないことないわけ。やっぱりこうやって親孝行したいなと思ってるから、ねえ、父に対しても母に対しても、ねえ、多少なりとも、なんか、興味はあるわけじゃん。で、父も母も俺に対してさ、やっぱ一人息子が久しぶりに帰ってくるんだと。興味はあるわけじゃん。で、お互いが興味持ってる状態だし、そこに愛はあるんかって時に愛はあるし、で、一緒に暮らしてたっていう20年間もあるわけじゃん。だから、で、しかもその思い出っていう話もできれば、さらに、その地元トークもできるんだよね。まあ、そういうなんかカテゴリー分けしてね、トークの話をするのもあれだけど、だから思い出話もできれば、その地元、実家の周りの話とかもできるわけだし、だから、で、今の最近の話とかもいっぱいあるわけじゃん。話したかったこととかさ。で、考えると、話すことは別にあんま考えなくても、まあ出てくるよね。うん。で、これが、まあ、わかんないよ。その、俺と父親、俺と母親のマンツーだったらわかんない。もしかしたらね。だけど3人いるとさ、止まんないんだよね、多分ね。あれからね、これからっていっぱい出てくんのよ。ね、だからさ、なんかあんま気負いすることもなくね、まあなんか自然に実家帰れば、まあそれはそれでいいのかななんてね、ちょっと思ったりはしてさ。まあそんなに、結構俺も悩んでたの。うん。心ではね、なんか実家帰っても、まあ、昔みたいに20年ぐらい前みたいに仲良くね話せるのかなって結構不安だったんだよ俺。 なんか最近ちょっと心が本当に弱くて、どんどんどんどんなんか弱くなっていっちゃって、すごい不安がね、大きいのよ。だけど、あまりね、気にしてもしょうがないんだなぁとは思うしね。そうなの。まあ、そんな感じでね。まあ、ちょっとこの後も少しじゃあ実家の話でね、もうちょっと続くんでね。一回この辺でタイトルコールしてからね、実家の話をちょっとね、後編ね、ちょっとお話ししたいと思いますんで。まあ、よかったらこの後もね、最後までお聞きいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんはというわけでね、まあまあ久しぶりに実家に帰りまして、まあ正月に帰ったっきりだからね、まあ5ヶ月、丸5ヶ月だったんでね、あっという間だよね。なんか別にそんなつもりなかったけど、だ本当に今回帰ろうとかね、それこそその月1回ぐらいに顔出した方がいいかなって思ってなかったら。多分あっという間にお正月だったよね。まあさすがに今年に限ってはもうちょっとねあったかもしんないけど、そのねお盆の時にねお墓参りとかねので会おうっていうのあったかもしんないけど、でもそれでも多分年2回とかで終わっちゃってたって考えるとね、まあ良かったかなと思って行けて、で親にも言ったの、さっき言った話、ね、今のペースでね、その、会うとしたら、年1回とかだから、で、ね、あとじゃあ10回、20回とかしか会えないよねって。いや、それって、本当に同居、ね、一緒に住んでるとしたら、1ヶ月にも満たない日数だよねって。寂しいよね、と。だから俺ちょこちょこ顔出すわ、つって。いう話はしてさ。そうそう。だからそういうのもね、やっぱ、親もさ、高齢になってくると、まあそういうのは考えるわけじゃん。自分はあと何年元気でいられるかなとかさ。まだね、その、俺たちぐらいの年代、40代ぐらいとか、俺たちのもうちょっと下ぐらいの世代だったら、まだ、その、なんだ、人生の終わりのタイミング、寿命っていうところを、そこまではリアルに意識しないと思うけど、俺若干してきてるけど、で、あんま体の調子も良くないからさ、で、こんなね、あんま調子良くない中でもさ、変わらず生活しちゃって、家系ラーメン食べたりとかさ、ずっとしててさ、だから、ね、肝臓も悪い、ね、コレステロールも高い、で、病院行きなさいなんて手紙が来て、だけど変わらず週に1回か2回はラーメン食べちゃう。大盛りで。乗りまして、ね、ニンニクガンガン入れて、ね、食べちゃうわけ。だからさ、わかんないよ。親が健康で、だったらさ、ね、20年ぐらい生きてくれると思うけど、逆に俺が20年以内に死んでしまう可能性も全然あるなとは思ってるから、そう考えるとね、やっぱ、どっちにしろ、親の寿命うんぬんもあるし、俺の寿命うんぬんもあるからね、やっぱ、まあ、できる限りね、顔出して、ね、会っといた方がいいかなとはそう思ったりはするんですけどもね。だそんなわけでさ。だからまあでもその、なんていうの感覚っていうの、っていうのはちゃんと共有できたんで、よかったなと思って。だからこれからはちょこちょこね、実家帰ろうかなと思ってますけど、まあ帰ってね、本当するのは多分毎回変わんないと思う。母親の手料理食べて、で父親とまあお酒飲んだりとかして、だそんな感じだと思うけどね。でもそれが一番のまあ今できる親孝行だよね。だってね、まあだから安心させてあげるってのも一番親孝行ではあると思うのよ。だってね、その結婚して嫁さんもらって。 子供ね、だから孫を見せて安心するじゃん。よかったこいつも一人でねずっと生きてくっていう風にならなくて済んだんだと。よかったね、一つ安心するよね。それだし、そのね、さっき最初に出たお金の援助とかってあったけど、これってちゃんとなんていうか稼げるようになってるからこそじゃん。だからあ、もうこいつはね、もうなんか路頭に迷うことはないなっていうさ、例えば会社員だったりとかね、とか自分で会社作るとかで分からんけど、でもそれなりのね、そうそう、まあ、一般的な40代の年収ぐらい稼げてて、でなんかまあ、会社に所属してってもいいし自分でやってもいいけども、それがちゃんとコンスタントにね、うん、稼げてるんであればね、また一つ安心じゃない。だから親を安心させるっていうのはすごく親孝行かなと思うのよ。でその延長線上にね、援助をするとかしないとか出てくるかもしんないけど、だからさ、まあ、親を安心させてあげることはね一番なんだけど、まあ、両方ちょっときついわけよね。結婚して孫の顔を見せるのもちょっと難しそうだし、でじゃあなんか定職についてね、定職につくって表現もあれだけどね、一応ついてはいるから今もね、だけどちゃんとそれなりに40代相応のね稼ぎをちゃんとしてさっていうのはちょっときついわけよ、もう俺の今のルートだとね。だからそういうもう仕事面、お金面で家族面全部安心させてあげることはできないからね、うん、ほんと顔出すぐらいしかできないんだけどさ、でもまあまあ一つのね、うん、親孝行の形かなと思うわけだから、なんだろうね、親孝行ねしたいときにね、親はなしなんていう言葉もあるじゃない。うん、まあね、そう思った人が作った言葉なんでしょうけど、いやほんとね、まあ親が長生きしてるからこそよね、ほんとね。だから親が長生きっていうか、もう自分が長生きしてるからこその話よ。自分がいつぽっくりいっちゃうかもわかんないこの時代だからね。結構若い人もね、ほんとすぐぽっくりいっちゃうところもあるからね。って考えると、うん、親の寿命を考えるだけではなくてね、自分の寿命も考えた上で、親孝行をね、うん、ちょっと計画した方がいいんじゃないかなと思うんだよね。で、親も、その、長生きするかもしんないけど、いつまで健康でいられるかっていうね、ところもあるから。寝たきりになっちゃったらさ、親孝行してあげたくてもさ、できないじゃん。できないことはないけど、分かってもらえないじゃん、やっぱり。だから、その、元気なうちの方がね、やっぱ、喜んでもらえるからさ。っていうのもあって、まあ、ちょっと私もね頑張ってね、頑張ってって表現もあれだけどさ、遠いんだからね、遠いんだからちょっとさ、まあ、でも若干頑張りは必要なんだよね。でもね、ちょっとした頑張り、ですごく喜んでもらえるんだったらさ、嬉しいしね、ほんとね、って思うとかね。あとちょっと最近思うのは、子供部屋おじさんって言葉あるじゃん。実家でね。実家のその、子供部屋っていうの、自分の部屋。で、まあ、ずっと、生活してますよと。一人暮らしとかしないでね。ずっと同居して、で、まあ、同居してるって表現をね。で、まあ、独身だからということで。まあ、子供部屋おじさんみたいな言われたりするけどさ。ちゃんと働いてて、それなりのお給料もらってて、で、まあ、彼女とかももしいたりとかして。で、それで、家族との仲も良くて、子供部屋おじさんだったら、多分最強に、親孝行だと思うよ、俺。これが本当に一番いい親孝行な気がするよね。一緒に暮らしてて、子供部屋おじさんで、ちゃんとお金も稼いでね。まあ、家にちゃんとお金も入れたりとかしてさ、援助もできるじゃん。で、安心もしてるよね。ちゃんと働いてるの分かってるし。で、彼女もいるの分かってるよね。で、親とも毎日ご飯食べたりとか。すごいよね。いや、一番すごいよ。だ子供部屋おじさん まあピンキリだと思うけど、なんかしっかりした子供部屋おじさんは多分一番ね、親孝行だよね。結局さ、なんか結婚とかね、一人暮らしして出てってもさ、結婚しましたとか言った時にさ、じゃあ二世帯住宅作ろうとか出てくるじゃん結局。あれはもちろん親がね、将来不安だなとか介護してほしいなとかってあるかもしんないけど、やっぱその子供と一緒にいたいよね。どう？自分が子供産んだとして、まだいないかもしんないしね、いる人もいるかもしんないけど、自分にじゃあ子供ができたとして、できる限り自分の子供と同じ時間を共有したいよねって思うよ。そんな本当になんかわかんないよ、いろんな人がいるからね。でも大半はそうじゃないって思うんだよね。だから二世帯住宅なんてね、もうトラブルしかねえよと。ね、奥さんかわいそうだろとかいろいろあるかもしれないけど、でもそれを抜きにしても、でもやっぱり自分の子供と、まあ、近いところに住むとか一緒に住むとかには変えられないから、奥さんが敵になろうがなんだろうが、二世帯住宅してーってなるんかもしんないよね。とかさ、そうだ、自分が親になって20年30年40年経った時に、どう思ってるかだよねって思う。なんかね、まあ、全然実家に帰った後半の話全然してなくて、なんか家族とはみたいな、そういう話になっちゃってるけどさ、いやそういうこといっぱい考えるよね。でもね、年取れば取るほどなのかもしんないけど、もしかしたらもう結婚して子供がいたりとかするともっと考えてるかもしんないけど、なんかね、子供なんてね、そのおっさんになろうがおばさんになろうがだよ、親にとっては赤ちゃんだと思うの。わかんない、これはもう俺も親になったことないからわかんないな、だからどうだろう、ね、俺よりも年配の方でラジオ聞いてるよなんて人もね、いるんだけどね、そんな方だとさ、子供がさ20歳だ30歳だっていうね人もいると思うのよ、中にはね。でもさ、どう？わかんないな、母親目線と父親目線だとまあ違うかもしんないけど、やっぱそのおっさんになろうがなんだろうが、子供は子供だよねって思うんだよね。いや、もちろん年取ったからね、頼りがいが出てきたとかさ、でなんかね、いろいろあるかもしんない。だけどやっぱ赤ちゃんだと思うんだよね。どうなんだろう、違うのかな。俺が多分親になって子供ができて、で子供が30だ40だなっても、おっさんになっててもやっぱ面影はあるじゃん、ちっちゃい頃の。だからやっぱ赤ちゃんなんじゃないかなって思うんだよね。可愛いって思う気もするんだよね。わからんよこれ、本当にもう俺の勝手な妄想もあるけど、でもこれは多分こうやって俺が思えるっていうのは、少なからず俺の親が多少なりともやっぱ子供として扱ってるってあれなんだけど、その愛の形がやっぱその赤ちゃんつったらあれだけど、そういうのは多分あるのかなって思うのよ。そういうの感じるわけじゃないよ別にね、その普通40として扱ってくれてるけど、あ、そうじゃなくて、なんだろうねこれね、だいつまで経ってもやっぱり自分の子供なんだよ、自分の赤ちゃんなんだよね。だって育ててきてるわけだしさ、ちっちゃいね、生まれた時からずっと育てて、だから赤ちゃんなんだよ。わかんないねこれね。でも犬飼うじゃん、例えばね、犬飼いました、で生まれたばっかりの子犬飼いました、15年経ってね、犬もうどんどんどんどん年老いてくよ、よたよたなっちゃ、なってきちゃ、きてさ、顔とかもさ、なんかもうしおれてんなみたいになるじゃん。でもさ、可愛いじゃん犬ってずっと。まあ、この感覚とはまた違うかもしんないけど、だから子供もおっさんになろうがなんだろうがね、腹が出ようがハゲようが、 もやっぱね、やっぱ赤ちゃんの頃を知ってるからさ、可愛いじゃないかなーって思うんだよね。わかんないね、よくね。でもこれは多分もう家族家庭によるとは思うよ、もちろん。そのなんか一人っ子だったりとかね、兄弟が多いとか、あと親が共働きだったりとかね、あとはなんかやっぱ家族内の喧嘩が多いとかさ、仲がいいとか、なんか家庭によって全然違うからさ、これはもう一概には言えないけど、ただやっぱり少なからずなんか根本にはさ、生まれた瞬間はそこに愛は多分あると思うんだよね。だからまあ、そこがね、続くか続かないか、大きいかちっちゃいかわかんないけどね、確かにその瞬間は愛はあったんじゃないかなと思うんで、だからね、なんかやっぱ家庭家族大事にしたいよななんてそう思ったりはするんだけどね。そうだから結構もううちは家族仲良かったのよ、おそらくね。だからなんかこういう感覚でいられるのかもしんない。だから結婚したくないよなんていう人の中にはさ、ねえ、自分の家庭を見てて、ああな、ああいう家庭を作りたくないなとか思って結婚したくないなんていう人もたまにいるじゃない。でも俺はそういう感じではなかったから、もちろん喧嘩はしてたよ。父親と母親もめちゃめちゃ喧嘩もするし、俺もねえ、やっぱり反抗期あったんだろうね。母親にね、ひどいこと言って母親泣かしたりとかもあったよ。だけどそれでもやっぱりそこに愛はあったんだよね。って思う。なんてね、話なんだけど。で、そんなんでさ、まあ、昼飯食ったって話で終わってるんだけど、今のところね。で、昼飯食って、で、父親帰ってきて。で、そっから、ま、なんかいろいろ雑談しててさ、何の話したかな、なんか、あれの話でさ、チョコザップの話したわ。なんか、チョコザップとか、ねえ、やったことあるとかって話になって。俺、先月、チョコザップ入会したわ、なんて話して。そうなんだ。どうどうみたいな。ねえ。話があったりとかさ。で、チョコザップの説明をね、いろいろしてあげたりとかして。で、なんか、俺もさ、このラジオでさ、チョコザップの話結構したからさ。その中で、なんか、うまい表現だななんて思ったことが一個あるんだけど。で、チョコザップって、普通のジムと何が違うのなんて話をさ、わかりやすく言うために。いや、チョコザップって、公園なんだよと。ね。もう公園に屋根がついてますと。で、トレーニングの機材が置いてありますと。ただそんだけなんですと。だそれ以上も以下も求めないでくださいと。それがチョコザップなんですみたいなことよ。だロッカーに鍵がないとか、シャワールームがないとか、ね。そういうのは、もうだから公園だと思えばと。ね、それがチョコザップなんですと。いう話をしたら、あ、わかりやすいっつって。ね、とかね、そういうのを披露してなるほどなんてね、いう顔してもらうのもまだね、気持ちのいいものでとかね、まあ、そんなんだったりとかね、あとなんか話したかな、なんかでもそうだね、まあ、でもそっから、まあ、父親が最近なんかゴルフ行ったとか。まだゴルフやってんだと思って、多分75とかそんなもんだと思うんだよね。で、ゴルフ久しぶりに行ったんだみたいな。まだできんだなと思って、元気だよなと思って。で、たまにね、と登山とかもしてるしさ、そう、登山したらなんか写真送られてきたりとかねしてね、登山してんだとか、元気だねと思ってね。で、母親ってなんか、この間、ドローン、カルチャーセンターとかあるじゃん。ああいうので、まあ、うちの母親ずっとなんか、ヒップホップ踊ったりとか、サックス吹いてたりとかね。まあ、いろいろやってんだけど、あの人。で、今、やっぱコロナになってなかなかそういうのもできなくなっちゃったっぽいんだけど、で、この間なんか、またそういうので始めようみたいなので、 ドローンの教室行って、みたいな。うん。ドローン見せてくれたけど。ちっちゃいやつね。うん、なんか、持ってたね。とかさ。まあそうだよね。人それぞれみんな生きてるわけだからさ、いろんなことやってるよね。うん、でもなんか元気だなと思う。年の割にね、みんなね。まあ、今のね、人たちみんな元気なんだろうね。うちの親だけではなくてね。全然、まあでもわかんないな。その、身内だからね。特になんかそう思うかもしんないけど。元気だなぁと思うよね。だからまあ、よかったよ。ちょっと、ね、コロナも少し落ち着いてきたのかちょっとわかんないけど。少しなんか、ね、出かけたい時に出かけられる。感じには少しなってきたかなと思うからね。やっぱだってさ、こんなんで塞がり込んでさ、ね、あとこっからね、何年もさ、そんな状態続いたらさ、でもあっという間に寿命来ちゃうじゃん。そんな寂しいこともないからさ。やっぱね、なんか出かけたい時に出かけてもらいたいしね。なんて思うけど。そんなね、ところとか、あとなんか話したかな、パソコンの話とか、携帯の話とか、最先端メディアの話をちょっとね、したりとかもしたかな。でも十分、父も母もその辺、結構、好きだったりするから。ね、時代に、ね、取り残されてきたくはないというか、そういうのちゃんと、貪欲に知っていこうとしないと、本当に取り残されちゃうのは分かってるからっていうことで、父親もいつもなんか、新しいスマホ、ね、使ってるし。まあ、新しいスマホっていつもなんか富士通とかなんかわかんないけど、そういうその辺のずっとメーカー変わんないでね、新しい機種になったらなんか変えて、でもアンドロイドのスマホ使ってるしね、なんかグーグルレンズとかね駆使してね、なんかちょっとした品物もねグーグルレンズでみたいなやってたりもするし、なんか調べたいことあったらすぐなんか音声でね調べたりとかしてね、なんかそんなもんありましたね。さすがだなとか思って。とかね、なんかいろいろあったな。まあ、チョコザップの話から、まあ、そっからなんかフィットネスの話とかね、いろいろしたりとか。で、なんかうちね、そうやってね、いろんななんかフィットネスの話してさ、フィットネスジム。で、行こうかな、どうしようかな、みたいな話出るんだけどさ。うちね、実家ね、健康器具がめちゃめちゃあんのよ。まあ、なんか、なんだろうね。深夜のテレビ通販とかあるじゃん。で、あれでさ、結構、健康器具系、やってるじゃん。ね、すげえな、これ、みたいな。で、ちょっと使ってみてえな、みたいなさ、なんか、腹筋のマシンだったりとかさ、あったりするじゃん。あれ、あんだよね、うちにね、結構。やっぱ、なんだろうね、その、若者はさ、言うほどテレビ通販って見ないじゃん。見ないし買わないじゃん。こんなん見るのね、ジジババだけだろうって、ジャパネットとかさ、みたいなさ。思うじゃん。あんなんね、アマゾンで買えよ、みたいなさ。思ったりするけど、うちは、ねえ、そりゃそうなんだよ。じいさんばあさんなんだから言ったら。ねえ、だからテレビ通販の品物が、結構多いんだよね、と思って。で、なんかコロナになって、ちょっと実家模様替えしてて。で、なんかいつも、その、リビングだったところが、なんか使わなくなっちゃって、で、そこが、なんかいっぱい健康器具が置いてある部屋になっちゃって。なんかね、ワンチャンちゃんと置いたら、こじんまりとしたジムになるんじゃねえか、みたいな。そんぐらいあった。こんなにあってどうすんだよって思ったけど、だからもうね、フィットネスジム通わなくていいじゃん。ここにある機材をね、全部一通りやったらね、一日もうムキムキになるぞっていうぐらいあるのよ、器具が。だからさ、ねえ、まあ、そんなねところだったりとか。で、あとなんかね、お昼とかもさ、その母親の手料理とか出たけどさ、手料理で出た食材とかもテレビ通販で買ったやつなんだって。このなんとかはね、 どこどこの何々さんのやつで、みたいな。で、それちょっとお取り寄せしたの、いうわけ。だから、いや本当に、テレビ通販とかで買うのババアしかいねえだろうと思ったらババアだったみたいな。いう話もね、うん、母親にしたんだけどさ。やっぱババアしか買わねえと思ったけど、ババアになったら買うんだな、みたいなね。話でさ。でも本当に、もう、やっぱ、食にはお金かけてるのかもね。やっぱ楽しみがさ、そんなないわけよ。ないっつったらあれだけど、あんまね、まだ言ってもね、外に出かけられるっていうご時世でもないから。だからやっぱりね、家で、で、美味しいもの食べるみたいなのがね、うん。で、少しね、その健康のために、そういうなんか器具を使ってね、ちょっと、なんかトレーニングしたりとか。っていう、おうち生活の充実っていうのはやっぱし、ね、重要視してんのかなとか思うんで。だからそういうね、うん、テレビ通販駆使してたね、なんかね。まあそんなねところだったりとか、でなんだかんだいろいろお話ししてたら時間来ちゃってとか夜になってさ、で18時ぐらいになったんかな、うん、3時間ぐらい、まあね着いたのが遅かったからさ、だから18時ぐらいになってさ、でどうしようかなと思って、俺帰りあの埼玉新都心の方にあるあのラーメン屋あんのよ、家系ラーメンで支局っていうラーメン屋さんがあって、ここまだ行ったことなくてさ、ちょっと行ってみたいなと思ったわけ。だからね、まあご飯もちょっと遅めだったしね、だからまあこの後もう帰って、で帰りそのラーメン食べて帰るぐらいでいいかなと思って、なんて思ったんだけど、父親がさ、晩ご飯も食べてけよって言うわけ。晩ご飯どうしよっかなーと思ってさ、どう、ラーメン食って帰りてーなーって思うわけよ。でもさ、なんか飲むだろうみたいな。言ってくるわけ。もうちょっとやっぱり、その、一緒にいたいというか、ね、親としてはね。だから、愛なのよ。ね、愛があるのやっぱな、そこになと思って。だからどうしようかなと思ったけども、ラーメンは変な話いつでもいけるわとねって思うから、なんか食って帰るかっつってで話してさ、食べてこっかなっつって、でじゃなんか飲むかっつって、酒もな、俺次の日仕事だしなとか思って、酒もななんて思ったんだけど、でなんかハイボールとかあればハイボール飲むかいなっつってね、したらね、ハイボールね、父親もなんか炭酸とかもさ、ちゃんとキンキンに冷やしてあってさ、ね、炭酸も冷えてるからなっつって、でウイスキー出してきてさ、でまあ作ってくれてさ、で氷もねちゃんと入れてくれてさ、まあそういうね、でまあウイスキー飲んでね、そのハイボール飲んでさ、乾杯して、でまあそれ飲みながら、したらなんか母親が、じゃあなんかね、作ってくるわね、つって。で、ご飯とね、なんかつまみとかをね、まあ作りに行き始めてさ。っていうね。で、またなんだかんだなんか話したかな、いろいろ話とかしてね。で、そこでまた、おつまみ出てきて。で、なんか、あれかな、岩、なんだっけ、あれ。なんだ、カツオか。カツオのたたき、藁、ちゃんと藁で焼いたカツオのたたきみたいなのが出てきて、ね、このカツオはね、つって、なんかあの高知のなんとかのやつお取り寄せしたのよ、つってね、とか言ってて、また通販ババア出たなと思ってさ、あれもこれも全部通販じゃねえか、つって、ね、でもまあ。ね、年取るとさ、結局、量食わないじゃん。だから、ね、質に行ってもさ、結局、金額変わんないんだよね、あんまり。それ少し高くなるけど、量食うわけじゃないから、そこまで、食費が、莫大にでかくなるかっていうと、そうでもないんだよ、多分ね。食べる量減って、質が良くなってるだけだから。若干増えるだけ。ぽいね。 で、ね、なんかそういう、まあ、うまいね、もん出してもらったりとか。で、酒飲み、つまみ食い。ね、したら、なんか、うなぎが出てきてさ。うなぎ食ってさ。このうなぎも、みたいな。また始まったぞ、つってさ。テレビ通販が、つって。で、まあ、うまいうなぎもね、いただいて。で、なんだかんだで、そっから、2時間ぐらいかな。で、ね、母親もね、ちょっとある程度作り終わったからさ、混ざってさ、3人で、ね、ああだこうだ喋りながら。やってたかな、なんかね、昔一緒に野球見に行ったな、とかね、いう話したりとか。なんかいろいろあったんで、今度ね、また野球見に行こうぜ、みたいなね、ことを言われたから、父親にさ。だなんか、じゃあちょっとなんか探しとくわ、つって。いう話でね。まあ、親孝行よ。ね。別に野球興味ないから。でもこれは、多分父親も野球興味ないのよ。興味ないことはないけど、昔みたいにさ、なんか、毎日ね、野球見たりとかもしないわけ。昔は見てたよ。ね、巨人とか好きだったからさ。なんで好きだったか分かんないけど、多分、読売新聞撮ってたのよ。まあだからそういうのもあって巨人だったりとか、ね、なんか下敷きとかもらったりもしてたしさ。で、少しずつ巨人好きになってたりもあるし、で、途中からは、俺も父親も清原とか好きだったわけ。清原選手。西武のね。で、清原選手が巨人とかにも来たじゃない。だからその辺もあって、で、巨人。で、まあ、黄金時代の頃ね、本当に。黄金時代の次かな、だから、西とか、清水とか、高橋とかね、今監督とかやってんだっけ？わかんないけど。吉野部ね。吉野部とか、ね、清原とか、後藤とか、河合とか、なんか、ああいうね、あの時代よ。シェーン・マックとか、わからんけど。とかね、あの辺の頃はね、よく野球見てたんだけどさ。だからね、まあそういうのもね、また野球ね、見に行ったりとかね、しよっかっていう話出たりとかね、なんか懐かしい話もしつつね、まあいろいろとね、でも親孝行だなーなんてね、ちょっと思いつつ、で最後にさ、最後つったらあれなんだよ、時間もね結構来たからさ、じゃあなんかみんなで写真でも撮ろうよみたいな話が出てさ、写真かーと思って、でもね親孝行だなと思ってね、で家族で、でなんかそうしたらなんか母親がさすぐさカメラ持ってきてさ、三脚まで持ってきてさ、で撮ってさ、で最初俺と父親撮ったんだけど、でその後にさね父親がさねお前も入れよっつって、でカメラタイマーにしてさ、で家族三人でね、俺真ん中ですよもちろんね、やっぱこの構図なんだよね、絶対ね、一人っ子って絶対両親に挟まれるよね、これわかんない、一人っ子あるかわかんないけど、どうなんだろうね、兄弟いたらまた違うのかな、一人っ子は絶対端にはならないじゃん、絶対真ん中じゃん、まあ、川の字っていうぐらいだからね、寝るときね、まあ、そうなんかもしんないけど。で、そんなんで、ね、家族3人でさ、カメラで写真撮ってさ、ねえ、で、こういうのもね、また、いつあるかわかんないから、そう思わせんのもよくないよね。結局さ、ね、お正月に1回ぐらいしか会わないと。で、お墓参りなんて言ったらさ、実家には帰ってこないから、お墓参り行って、帰りになんかどっかでご飯食べて、じゃあね、つって。だったりするから、実家で会うっていうのが本当に年1回とかなんだよね。そう考えるとさ、ね、次ね、いつこうやってなんか会えるかわかんないからさ、撮れるとき撮っとこうよって言うわけよ。でもこれはやっぱりそうやって年1回しか会わないからこそね、だから、まあ、毎月ではないけどわかんないけどね、2ヶ月に1回なのかどうかわかんないけど、毎月できたらね会っていけばさ、でそれが普通になるからさ、だから別にあえてね写真撮ろうよとかなんないかもしんないけど、だからまあそういうのもねあって、だそういうことよ。なんか愛に溢れてるだろ。 どうだいみんな、実家に帰って写真撮ろうよってなる？家族写真。ねえ、父親も母親もさ、嬉しそうに撮るわけよ。だからまあまあ顔出してよかったなぁと思うよね。どうなんだろうね。わからんけどね。で、まあ、まあ、写真撮るだけ撮って。じゃ、そろそろ帰るかなって時に、一応一つも、目的も、まあ、なんかあった方がいいかなと思って。もちろん親孝行もね、あれなんだけど。自分の、俺の部屋ってさ、俺が出てって20年間、まあ、ほぼ変わってないのよ、部屋の中ね。まあ、もちろんなんか、使ってないからね、俺がね。だからその分母親がその部屋使ってたりするんだけど、ただ、その、俺が置いてったもの。漫画とか、アニメグッズとか、ゲームとかね、もろもろ。は、全部触らないでいてくれてるの。で、その辺の価値がある程度、父も母も理解のある人で、なんか、ね、その、捨てちゃったらもったいないとかね、その価値があるかもしれないとか、あとやっぱり俺が大事にしてたってのも知ってるし、だからそういう捨てたりとか絶対しないで、もし捨てるとかなんかするんであればね、俺にちゃんと確認取るだろうしっていうぐらいには理解はあるから。で、そんなんで、まあ、全部残ってんのよ。実家帰るとね、物が。で、先日さ、俺 YouTube でさ、センチメンタルグラフィティっていうね、セガサターンのゲームがあったんだけど、あれのゲームの、トレーディングカードをさ、開封したわけ。で、開封動画撮ったんだけど。で、そういや、実家に結構俺、センチメンタルグラフィティのグッズあったよなと思って。それこそね、そのカードも、結構あったし、で、他にも色々あった気するよなと思って。で、それをちょっと確認しに行ったわけよ。で、せっかくだから実家帰ったらね、それ見ようと思って。で、見たら、なんかね、思いがけないものもいっぱいあったね。その、昔、そのセンチメンタルグラフィティのイベントとかがあったんだけど、俺、高校生の頃よ。で、それ、高校生の頃行ったイベントのチケットとかも残ってて、その時チラシとかもあったし、で、他にも、もちろんカードも出てきたりとか、あとはね、ちっちゃいミニうちわとかあるじゃん。ミニうちわとかテレホンカードとかあったんだけど、これ普通にそのままあるんじゃなくて、アニメイトで買ってるっぽいんだけど、アニメイトの袋に入ってるのね。で、テープがしてあるわけよ。アニメイトのさ、袋をちゃんと留めるテープがしてあって。で、このテープ、一回も剥がした形跡がないわけ。だから、多分、アニメイトでグッズ買って、開けるのもったいないからっつって、そのまま開けないでずっと取っといたやつなんだよね。っていうのが、そのミニうちわとかテレカとか、あとそのラミネートカードだったりとか、クリアファイルとか、なんかいくつかそういうもう、アニメイトで買ってきました、そのまま開けてませんっていう状態。アニメイトの袋に入ったままの状態。っていうのがちょこちょこ出てきたりとか、なんかね、いろいろ出てきた。あとなんかマウスパッドとかね、あったりとかしたから。もう今ね、今この時代に25年前のセンチメンタルグラフィティのね、マウスパッドでね、なんか、パソコンやってもいいよね。これから俺ちょっとパソコンのゲームね、少ししようかなと思ってんだけど、まあ、この後ちょっと話出ますけど。ワンチャンね、最先端のね、オンラインゲームを、センチメンタルグラフィティのマウスパッドでやる可能性があるよね。もったいなくてできないよね。さすがに。別に、もう価値があるわけではないと思う。正直ね。そこまで、熱狂的なファンがいて、で、高額でやり取りされるようなグッズがあるっていうと、そういうわけではないから。もちろんファンの人はいてさ。今でもね。例えばこの間俺、センチメンタルグラフィティのその、ね、カード開封の動画上げたらさ、結構、ツイッターとかでもさ、その、昔からずっとセンチメンタルグラフィティ好きなんだっていう人がさ、結構いいねをしてくれたりとか、リツイートしてくれたりとかしてさ、結構交流ってほどでもないかもしれないけど、ちゃんとコメントくれたりとかさしてさ、なんか嬉しいんだよね、すごく。っていうのもあって。で、昨日とか今日もね、 実家帰って見つけたそのチラシとかね、そのファンイベントだったりとかコンサートとかね、その辺のチラシとかもあってさ、そういうのもなんか歴史的な資料だなと思って、やっぱチラシって捨てちゃうじゃん結構。商品は残しとくけど、チラシって結構捨てちゃうと思うんだけど、それ残ってたからさ、だからそれも写真とか撮ってね、持って帰ってもいいかなと思ったんだけど、置く場所もないから、まあ、全部撮ろうと思って、うん、でガンガン写真だけ撮ってね保存してくんだけど、でこれ俺が一人でね部屋でなんかおこれセンチメンタルグラフィティじゃんとか思ってやってんじゃないのよ。母親ついてきてっかんね。母親ついてきて俺の部屋にいるからね。で俺がセンチメンタルグラフィティのグッズを漁って、あこんなんあったなこんなんあったなって出してるのも母親一緒に見てるからね。なんかあの頃ね結構、まあ、基本的にでも母親とは何でも共有してたところあるからな、その一人っ子だからさ、だからね結構母親と行動することも多かったんだよね、ちっちゃい頃から。その延長でなんかアニメの話とかも母とはしてたし、結構まあ、母親が見るかつてあんまわかんないけど、でもねブルーシードが俺すごい好きだったんだけど、ブルーシードにハマった時はすごく母親協力してくれてたし、協力ってなんだって話なんだけど、いろいろ協力してくれてたしとか、あとね深夜のラジオとかもあるじゃん、アニメ系ラジオねとかもよく聞いてたもんね。その土深夜24時過ぎとかのは一緒に聞かないけど、そのもうちょっと前の10時22時ぐらいからやってるさ、あのマルチメディアカウントダウンとかあったでしょ、シーナヘキルと富永ミーナがやってたやつとか、あれとかは多分、うん、リビングとかで一緒に聞いてたよね。だからトゥーミックスの曲とかさ、トゥーミックスのアルバムとかだって親買ったもん多分ね、母親がとか、うん、なんかそんなんだったのよ。仲良かったんだよね、うん、だからなんか部屋来て一緒にね、その漁ってさ、で俺か簡単に解説しながらさ、うん、これさつって、こんなんなんだよつってとかね、なんかいろいろ話したりしてね、うん、だからなんかね、そんだけまあ、その今わかんないよ、その仲がいいかどうかわかんないけど、だから昔はやっぱり仲良かったわけよ。ね、今もね、その年に一回ぐらいしか会わないようになっちゃったけども、それでもね、こういうのはちゃんとなんか続くというか、うん、そういうスタンスでね、一緒にいられるっていうことは、やっぱ仲良かったんだなと思うんだよね。だからこそなんかね、大事にしないといけないなとも思うし、ね、顔出すだけでも十分親孝行になるよなって思えるぐらいのなんか関係値というか、なのかなと思うからね、やっぱね。だからまあ月一、わかんない、月一だとちょっとな、俺もしんどいかもしんないからね、まあ2ヶ月に1回かもしんないけど、でもね年一とかは言わずにさ、ちょこちょこね顔出して、でね母親に飯を作らせて、ね、金も払わず飯を食って、うん、でね、金も払わずね酒飲んで父親に酒を作らせて、そんな親孝行、っていう形もあるのかなと思うんで、でそんなんでまあちょっとなんかいろいろ物色もしてね、それでね、でじゃあ帰るわっつってで帰ったんだけど、結局実家帰ったの、実家出たの21時ぐらいかな。もうね、帰ったから普通に自宅に帰ったの23時ぐらいになっちゃってさ、いやこれしんどいなと思って、明日仕事なのにって、しかもなんか帰りね、帰ったら洗濯とかしようと思ったのにって休みだからさ、できねえじゃんと、ね、まあいっかと思ってね、でもそういうのかなーなんて思いました。だからなんかね、なんかだらだらとね実家帰った話しましたけど、だから親孝行の形はいろいろあるから、でね、こんなんでも親孝行なるかなーなんていうのもあるけど、基本的にはなるよ、なんでも って思うな。わかんないけどね。その、家族のね、あり方によっても全然違うと思うからね。それはもう、それぞれだと思うんだけど。ただ、なんか、今の話聞いてさ、なんかそういや、ね、よくちっちゃい頃は、よく家族でどっか出かけたなとか、旅行行ったなとか、外食行ったなとかさ、あるじゃん、なんか。そういう、もし思い出があったりとかして、もしかしたら顔出しただけでも、喜んでくれるのかななんて。ちょっとでも思うようなことがあればね。特に、何もなくても。もう手土産とかなくても。ねえ、飯作れっつって。飯食わせろっつって言って。酒飲ませろっつって言って。それでもなんか十分俺は親孝行になるんじゃないかなと思う。ね、多分喜んでくれたんだなと思ってるから。だからね、まあ、そんなのをちょっとね、継続的にやって、当たり前にできたらいいよね。それがね。で、でもなんかこれで少し、なんか心残りがないっつったらまたあれなんだけど、なんかさ、例えば、今回会わないことでさ、で、年に一回しか会わないっていう風にしてたとして、なんかわかんないじゃん。明日何があるかわかんなくて。で、その時に後悔絶対するじゃん。俺もそうだし、親もすると思うの。あ、もうちょっと会っとけばよかったな、っていうのはお互いに思うし。だけど、例えば、変な話、明日なんかちょっとそういう不幸があったとしてもだよ。ね。あ、でもこの間会えてたからよかったね、ってなる状態だと思うんだよね。で、しかも、そういう話をしっかりしてるわけよ。ね、これからは、まあわかんないけどね、ちょこちょこと、まあ顔でも出すよ、っていう話をしてるわけ。で、その理由とかもさっき言った通りに話してるわけよ。ね、年一回しか会えないとすると何回だからとかね、死ぬまで何回しか会えないね、みたいな。だからもうちょっとね、まあ、なんもないけども、まあ顔でも出すよ、つって。いう話をしてる中で会ってるから、だからもし、なんか今後ね、その急に何かそういうちょっとあんまり良くないこととか起きたとしても、あ、でも最近はこうやって会うようになったから、でも良かったねって、なると思うんだよね。とか、なんかわかんないけどね。でもなんかそういうのをね、こうやって家族と一緒に過ごすとさ、でもより思うよ。40超えて一人身だからさ、やっぱ自分もね同じように家族持てたらいいよなと思う。だから昔から俺は結婚願望はあるからさ、その家庭を持つっていうことにマイナスなイメージは特にないわけよ。愛があったからね。私はやっぱり愛を感じて育ってたので、特にね家庭を持つことによってまあ悪くないじゃんと思うんだよね。だからやっぱり、できたらね、その親にも、親孝行にもなるし、やっぱ自分としても、やっぱりね、家庭は持ってたらいいよなぁと思うよね。まあ、なかなかむずいけど、ね。親もさすがに今回は、そういう話題出せなかったもんね。仕事の話はちょっと出たけど、結婚とか、彼女とか、子供とか、そういう話は今回、出なかったね。何もね。もう、それは気使ってんだろうね。多分ね。そう。まあ、そういうのもね、あると思うけど。まあ、そんな感じ。ね。まあ、ちょっと家族の話をさせていただきましたけど。たまにはいいっしょ。ね。親孝行。ね。まあ、だからこんな話を聞いてね。最近、そういや、じゃあね、パルさんみたいなのがあんま書いてなかったの、実家にとかね。いう人もしいたらね。なんか、軽く顔出すとか。なかなかね、実家から遠いとさ、帰りづらいのもあるかもしんないけど。でもなんか、理由つけて帰ってもいいし、理由なくてもね、さっき俺が言ったような理由でもいいと思うね、普通に。ほんと年1ぐらいしか会ってないからと。そうするとあと10回、20回ぐらいしか会えないじゃん。なんか寂しいなと思って、つって。だから、ちょこちょこ顔出すわぐらい。そういう理由で俺はいいと思うのよ。だから、なんか、わかんない。これきっかけでね。ちょっと、あ、そうだなって。そうだ、親孝行しよう、みたいなね。なったらさ、ちょっと顔でも出してあげたら、ね、喜ぶんじゃないかなって思うんで。 まあ、そんなね、お話でございました。ね。なんか独自理論もね、結構いろいろ出ましたけどね。まあまあ、まあその辺もね、うん、まあうまく感じてもらえたらなと思いますけどもね。うん、まあそんな感じ。何の話なんだろうね。まあ、それで、あとはね、今週あった話とかもね、まあ他に結構あるんで。ね、実家に帰っただけじゃないんです、今週ね。まあいろいろあるんでね、その話もしていきたいと思いますけど、まあ何から話そうかな。さっき、なんか出たっけ？ゲーム、うん。ゲームの話ちょっと出たな。ね、センチメンタルグラフィティの、ね、マウスパッドでちょっとゲームしようかな、みたいな話したけど、そう、ゲームをしようと思ってて、パソコンで。で、これ何かっていうと、先週ちょっと話したんだけど、まあ、いくつかね、やりたいゲームあるよって先週話したの。で、その中で、結局、やっぱこれやろうかなって思ってるのが、ブループロトコルっていう、オンラインゲーム、なんだけど、これをね、ちょっとやろうかなと思って。わかんない。続くかどうかわかんないけど、でもなんか、続けられたらいいなって気持ちで始めようかなと思って。で、これのゲームが、6月4日水曜日から、開始になります。サービス開始。でね、これね、俺、ちょっと触ってみようかなぐらいの気持ちではあったの。やらないってことはなくて、もうインストールもしてあったからね。その、事前インストールもできるし、事前登録とかもしといたから、もちろんやるつもりであったんだけど、ただ、なんか軽く触って、おもろかったら続けようかな、ぐらいの気持ちだったんだけど、たまたまなんかファミ通の、なんか記事が上がってて、で、ブループロトコルの開発の人たちにインタビューしてるっていうね、記事があったの。で、それさ、ちょっと読んだのよ。したらさ、なんか、ブループロトコルって俺の中のイメージだとね、その今、結構人気のあるさ、ゲームでさ、原神ってあるじゃん。で、原神と同じ頃に、その、話題になってたゲームなのよ。その、今度原神っていうゲームと、ブループロトコルっていうゲームが、出るぞ。で、二つともパソコンでできるゲームだぞ。でも違いがあって、みたいなのがあって、で、原神は基本的にはパソコンでできるんだけど、まあ、言ったら、まあ、なんか、普通の RPG みたいな。その別に、人とあんまり交流を持つような、その MMORPG みたいな感じじゃないと。で、一方、ブループロトコルは MMORPG みたいに、いろんな人と一緒に、冒険ができるっていうタイプ、なんだよ、みたいな。でも、両方とも同じように、その 3D の画面なんだけど、アニメタッチなキャラクター、だったりとかして、みたいな。なんか、そういう、なんか比較対象になったんだよね、原神とブループロトコルって。なんだけど、それ2年前ぐらいなの、多分。で、原神は出たよね。で、すごい人気になったよね。今でも多分人気だと思う。で、ブループロトコルはっていうと、2年前に同じように話題になったのに、何も聞かなくなったの、話を。で、2年の月日が経って、ね、ブループロトコル、ね、サービス、ね、開始、決まりました、なったわけ。で、この2年間、何にも話題になんなかったけど、何の情報もなかったけど、何だったのって話だったのよ。したら、そのね、そのファミ通の記事見たらね、実はと、ブループロトコルの開発っていうものは、そもそも8年前から始まってましたと。で、8年前に始まって、多分6年ぐらい開発してたんだよね。で、それで、まあ、原神とかが出るようなタイミングよ。で、ブループロトコルとかも結構話題になってた頃が、その開発してから6年ぐらい。だったんだけど、そこで、ベータテストとかをやったんだよね。その、普通にプレイヤーとか、一般の人が、そのベータテストとかで体験してみたいなのあったんだけど。で、アルファ版やって、で、いいじゃん。これ面白そうじゃんってなったんだよ、最初。なんだけど、アルファ版だと、その、理想ばっかり詰め込んで作ったものだったから、これやっちゃうと、 例えばその、サーバー代だったりとかさ、その膨大なさ、データの通信が必要だったりするわけじゃない。だから、現実的にこの状態で続けちゃうと、結局ね、サーバー代とかが、どんどんどんどんね、膨れ上がっちゃって、運営してってもね、赤字になっちゃうと。で、運営していけないと。だから、ベータ版では、もっとその現実的な、その抑えるところ抑えて、とかね、でも結構じゃあ抑えられるところ全部抑えてみようみたいな。で、ベータ版みたいに出して、プレイしてもらったのみんなに。したら、アルファ版すごい好評だったんだけど、ベータ版出して、おもろくねえと。おもろくねえはないけど、結構酷評だったらしいんだよね。で、それは、サーバー、ね、さっき言ったように、そのサーバー代だったりとか、そういうサーバーへの負荷とか、通信の量とか。で、ね、もちろんそうするとなんか、操作性だったりとか、エフェクトだったりとか、そういうの全部変わってくるじゃん。で、抑えられるとか全部抑えたもので、ベータテスト。でも言ってもこれテストだからさ。今の、なんだろう、プレイヤー、ね、の人たちっていうのは、まあ、ある意味、ベータテストって出たら、ある意味、まあまあ、この方向性で、もう製品版出るのかな、みたいな感じで思っちゃうところがあるんかもしんないんだけど、実際はそうじゃなかったらしくて、ね、あくまでテストだから、うん、ちょっと抑えられるとか全部抑えてみたものを出してみたみたいな、とこだったらしいんだけど、まあ、それが酷評だったと。で、じゃあさあどうすると。いうところで、でも結局現実なところを考えると、その、アルファ版みたいな感じだと、ね、ちょっと運営してくるのは難しいと。ベータ版みたいに制限しかけまくっちゃうと、ゲーム自体が面白くないというか、うん、なって。さあどうしようと。でも6年も開発に時間かけましたと。なんだけど、やっぱそのベータテストの、そのユーザーの反応だったりとか、考えたときに、これは、このままちょっと出せないなと。一回作り直しませんかって話になったらしいのよ。ね、これちょっと今、どこまで、ね、本当の 100% 正しい話してるかちょっとわかんない。もしかしてちょっと、ね、合ってるところ間違ってるところあるかもしんない。よかったらファミ通の記事読んでほしい。ね、その方がね、正確に伝わるから。で、結局、開発し直すのよ。だからそれが2年前なの。だから6年かけて開発したものを、まあもちろん使えるものは使えるんだけど、でも、ほぼ作り直し。2年前から。で、2年かけて作り直したものが、今回遊べるようになります。ということなのよ。で、今回バンダイナムコからね、このゲーム出るんだけど、バンダイナムコってさ、やっぱなんかある程度利益求めるじゃん。ね。なんだけど、結局リリースしました、ね、なんか数ヶ月でサービス終了しましたみたいなところもあるじゃん、そういう、ね、なんかアプリゲームとかもあるからさ。そうはなっちゃいけないと。やっぱり長く遊んでもらえる、長く愛してもらえる、やっぱゲームにしたいと。バンダイナムコが本当にそのなんていうの代表、バンダイナムコの代表となるようなゲームにしたいと。っていうのもあって、で、上層部の方ももうそういう気持ち分かったということで、変な話、もう開発期限も無期限でいいと。お金も、まあ、青天井だと。わかんない。どこまでが本当かわかんないけど、そのぐらいのニュアンスの意気込みで、この2年作ってきたらしいの。だから、なんか、そういうの聞くとさ、よりね、なんか、ゲームがおもろいおもろくないももちろんあるけど、その、開発者側のストーリーも含めて、なんかこのゲーム、ちょっと本気でやれたらいいなと思うし、本気でやっても裏切られないゲームなのかなって。ね、1年とかで終わっちゃったら寂しいじゃん。でも、その、例えば、ね、パズドラとかだってさ、10年経ってるわけだよね。始まって。って考えると、で、他にもファイナルファンタジー11とか14とか、 長く続いてるゲームいっぱいあるわけじゃん。だからそういうね、長期運用されるね、タイトルの一つになるっていう風に信じて、俺はちょっとブループロトコルをやりたいなと思って。なんかそんな気持ち。だから14日ちょっと楽しみなんだよね。で、たださ、パソコンだから、ね、パソコンじゃなくてもできんのかな？いくつかなんか今週もあると思うけど、例えばコントローラー必要じゃん、パソコンでやるってなったらさ、キーボードとね、マウスでやると結構、しんどいと思うのよ。結構アクション性もあるから。って考えたら、やっぱコントローラー欲しいなと思って。で、ちょっと今欲しいコントローラーが一個ね、ちょっとあってさ。で、それが、6500円ぐらいすんだよね。迷ってる。ただそのコントローラーは、すごくそのボタン配置とかも良くて、今後ね、もし俺がストリートファイター6とかをもしやるんだったら、そのコントローラー使いたいなと思ってたやつだから。だから、いいんだよね。そのコントローラーあれば、まあ、今後もし、ね、パソコンでゲームするっていう風になったらね、どんなゲームでもできるなと思うの。格ゲーもできれば、アクションもできれば、何でもできると思うのよ。だから、ね、変なコントローラー買ってた、これ違ったなーって、また買い直しっていうよりはね、このいいコントローラー買いたいなと思うんだけど、6500円のコントローラーって高くね？どうなんだろうね。高いなって思っちゃう。だって、昔はさ、ゲームソフトがさ、5800円とかだったじゃん。ね、プレステとか、セガサタンとかさ、5800円、そんなもんだよね。まあ、なんかその前後よ。4800円、5800円、6800円とか。だいたい5800円か6800円か。だったけど、ゲームソフトじゃん、コントローラーがこれ。高いよね。3000円ぐらいでコントローラーなんてね。と思うけど。でもやっぱりいいの欲しいなーって思っちゃうよね。頑張る？ 6500 円。出す？まあね。1年で割ってよって。ね、月600円もかかってないよって。って考えれば、いいかもね。買うか。コントローラー。マジでやるなら。結構ね、アクション性高そうなんだよね。なので、わかんない。やってないからわかんないんだけど、高いという、なんか、噂？あるんで。だから、なんていうのかな。俺の中ではだよ。やっぱ、オンラインゲームってさ、いろんなイメージあると思うけど、やっぱりなんかそのソードアートオンラインみたいなさ、ああいうのが、全然ね、バーチャルリアリティとかでないからね、違うんだけど、でもなんかそういうさ、そういう気持ちになってできるぐらいのゲームに出会いたいなと思ってるわけ。で、それが、今回のブループロトコルっていうのは、すごいそういう風に思わせてくれるんじゃないかなと思うんでね。ちょっと、のめり込んでやれたら、楽しいだろうなと思って。わかんない。すぐね、やめちゃうかもしんないからね。パルさん言ってたからちょっと、じゃあ俺ブループロトコル頑張るよっていう人いるかもしんないけど。先に俺がやめてしまったら申し訳ないけども、ただ、なんかそういうね、開発陣の熱い気持ちもあったからさ。できたらね、俺がさ、ハマったらさ、ブループロトコルの話がちょこちょこ出てくると思うのよ。で、その時にみんなもさ、ね、同じゲームやってればさ、なんか共有できるじゃん。面白い話。とか。俺がその話してさ、なんかそれやってないからわかんないよってなるのも寂しいじゃん。だからさ、まあ、もし、よかったらね、続けるか続けないかちょっとわかんないけど、まあ、ちょっとやりたいなと思ってるんで。まあ、せっかくね、なんだろう。サービス開始してから1年後とかだったらさ、いやもう今更やってもってなるけど、これからだからサービス。だから、全然、なんていうの、最前線にも行けるしね。って考えると、なんか、おもろいかなってタイミングなんでね。ちょっと、その辺のお話でございましたけどもね。まあ、来週、まあ、実際にゲームプレイした話なんかもね、させていただくと思いますんで、まあ、よろしければ、ね、ちょろっと触ってね、キャラクター作ったりとかね、アカウント作ったりするぐらいはね、してみてもね、よろしいんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、そんなお話だったりとか、 ですね。あと今週あった話なんですが、そうね、一個。まあ、大きな話ってわけでもないんだけど、ちょっとしたね、アクシデントが今週ありまして。お湯が出ないっていうね、アクシデントが今週ありましてね。シャワー、ね、いつもまあ浴びるわけなんですけど、お湯が出なくて。まあ休みの日だった。休みの日、まあお昼過ぎぐらいかな。シャワー浴びて、ちょっと出かけようかなとか思ったわけ。特に予定はないんだけどね。予定ないんだけど、まあ、どっか出かけるにしてもね、やっぱシャワー浴びてからかなと思って。で、お湯が出ないのよ。いくらやっても。で、いつもだとね、まあ、もちろん、最近ってか結構ずっと、お湯の出は悪かったの。で、どういうことかっていうと、まあ、ガスの、ま、給湯器が多分あると思うんだけど。で、うちは、なんだろうな、昔のタイプの、シャワーなんだよね。だから、なんだろうな、その、給湯設備なんかその、デジタル表示でさ、何度とかあるんだよ。40度とか書いてあったりするパネルがあったりとかするんじゃん、なんか。そういう家あるでしょ。で、ね、ガスついてますよ、みたいな。で、40度設定になってますよ、みたいな。だから、蛇口ひねれば、40度のお湯出ますよ、みたいな。そういう、ね、ご家庭あると思います。一人暮らしだってね、普通の、まあ、実家とかでもね、そういうのあると思うんですけど。で、俺も、前住んでた部屋とかはそういうデジタル表示のね、温度管理できる給湯設備だったんですけど、今住んでるところですね、まあ、もうちょっと古いタイプのもので、左側がお湯、右側が水っていうタイプの、蛇口っていうかね、その回すところがあって。で、お湯出しますと。そうすると熱いです。だからちょっと水を出しますと。ね。合わさってちょうど良くなりますみたいなね。そういうなんかその赤い、ね、回し口と青い回し口があるっていうね。うん、そういうちょっと古いタイプの、そういう、まあ、シャワーだったりするんだけど。で、その赤い方のね、お湯が出る方の、まあ、方をひねるじゃない。で、ひねると、扉の、ま、うちね、壁の中に、給湯器があるのよ。なんていうのかな、玄関、行くじゃ、玄関入って、正面壁なんだけど、その壁外せるのよ。で、その壁外すと奥に、給湯器が埋まってるスペースがあるわけ。ね。っていうのがあって。で、それって、ちょうどその、シャワーのね、その、浴槽の、シャワーに面してるの、そこね。だから、シャワー浴びますと。ね、お湯出しますと。そうすると、火がつくと、給湯器に火がついた音がするのよ。ボーって。で、ボーって落として、なんか、あ、火ついたなってわかる感じの音がするわけ。なんだけど、その日はね、何回お湯を出そうとしても火がつかないの。まあもちろん調子いい時悪い時あって一発でつく時もあれば、なんか5回10回やってやっとつくって時もあるわけ。で、そのパターンかなと思ったんだけど、まあ大体5分くらいあれば遅くともつくのよ。長くて10分。10分もちょっと長いんだけど、でもまあつくはつくのよ。調子悪くてもね。でもその日俺30分ぐらいやったんだけど、全くお湯出なくて、あれと思って、給湯器壊れたかと思って。でも壊れたのは参っちゃうじゃん。お湯出ないってさ。まあ、その日はね、休日だから別にお風呂入ろうが入らないがね、どうでもいいんだけど、翌日は仕事だからさ、お湯出ないとしんどいんだよね、やっぱね。シャワー浴びれないからさ。だって、銭湯行くしかないじゃん。そしたらさ、夜とかさ。朝行けないじゃん。ねえ。でも朝シャワー浴びたいなと思うけど、朝銭湯行ってから仕事行くの、ちょっとしんどいから、夜銭湯行って、って話だけどさ、だどうしようと思って。で、一回、ガス会社に電話してさ、で、 なんかちょっとお湯出ないんですけど、つって。どうしたらいいっすかつって。そしたら、よくいつも言われんのよ。メーター、ガスメーターあるんだけど。で、よくお湯が出ない時のパターンであるのが、ガスメーターが、なんか、赤く点滅するところがあって。これが光ってると、ガス止まってますぜ、みたいな。いう、状態らしいのよ。で、その時は、ガスメーターの横にある変ななんかボタンがあるんだけど、それを押し込むと、そっから2、3分後ぐらいにその赤いね、ランプが消えて、ガスまた出るようになりますよ、みたいなのがあって。で、それは前から知ってたから、一回もう、ガスメーターの方はもう見てるわけよ。ちょうど共同設備のところにさ、そのガスメーターいっぱいあって、で、自分の部屋のね、ガスメーター見つけて、で、見ても、別に赤いランプついてないのよ。まあ、ついてないけど、まあ、一応試したけどね、なんかボタン押してみたりとかしたけど、何も変わんないわけ。で、まあ、それやった後に一応ガス会社電話したんだけど、そしたら、そのね、ガスメーターのやつとか話してて、あ、それやったんですけど、治んないんすよ。出ないんすよ。そしたら、じゃあ一回点検に行きますから、つって。で、じゃあ今日の、夕方、ちょっとお伺いできますけど、いかがですかって言われて。あ、じゃあ今日の夕方お願いします、つって。で、どうしようかなと思って。出かけてもいいなと思った。出かけようかと思った、正直。電話してから3時間ぐらい、時間はあったのよ。ガス会社の人が来るまでね。だから、ま、出かけてもよかったんだけど、3時間って微妙だなと思って。しかも、風呂も入ってないし。どうしよっかな、ちょっと眠いなと思って。ね。でも、眠いななんて思いながら、そう、片付けもしなきゃと思って。そのガス会社さんの人が来るってことはさ、部屋入るじゃん。部屋入って、給湯器見るから、その玄関のその変な、その壁を外すっていうことをしなくちゃいけなくて。っていうことは玄関周りをきれいにしないといけないじゃん。とか、あと、ね、部屋の中でシャワーとかのお湯出したりするわけじゃん。だから、ね、浴槽をきれいにしないといけないし、あと、流しもお湯出るからさ。そこも多分、ね、使うからさ、食器とかもさ、そのまましてたから、フライパンとか、洗わなくちゃいけないじゃんと思って。その辺もやんなきゃなーって思いながら。眠いなーなんて思って。で、ちょっと、じゃあゴロンと一回しようかなと思って、ゴロンとしたらもうすげえ時間経っててさ、やべやべっつって。で、起きて。で、掃除して。で、ね、いろいろとやってさ。で、やってたんだけど、なんかね、18時過ぎぐらいに行きますよって言われたの。なんだけど、なんか17時半ぐらいに、来たっぽくて、ガス会社さんが。俺あんま気づいてなくてそれさ、掃除とかしてたから。で、そっから18時過ぎぐらいに携帯見たら、なんか着信入ってて。で、留守番電話入ってんのよ。で、なんか点検しましたけど、どうのこうのって言ってたからさ。じゃあ一回ちょっと聞いてみようと思って、その電話かけ直したの。折り返しして。そしたら、あ、ちょっとなんか早く着いたんで、つって。で、大家さんに話して、ガスメーターの方チェックしたんですけど、ガスメーター問題なかったですと。いや、多分、給湯器の方に問題があるんじゃないかなって思うんですよ、と。なので、ちょっと大家さんにはもうそれは話したんで、と。まあ、給湯器の故障、であればね、部品交換するとか、そもそもその給湯器自体を変えるとか、そういうことになってくると思うので、と。ね、あとちょっと大家さんと話してくださいって言われて。はぁ、つって。給湯器結局見ないんだと思ってね。うん、見ないで帰ったわけよ。そっかーと思って。で、まあ大家さんに話してるって言うからさ、大家さんに連絡取って、で、聞いたわけ。ね、ガス会社さんの人から聞きましたかつって。ああ、なんかさっき聞いたわよ、つって。ね。で、おばちゃんっていうかおばあちゃんみたいなね、人なんだけど、大家さんさん。 って聞いたわよ、つって。で、なんかそのね、聞く限りだと、まあそういうことらしくてってことね、説明してさ。で、ただ今ちょっと、お湯出ない状態なんで、つって。だから、どうしましょうって言ったら、何やら、その、俺の住んで隣の部屋が、今誰も住んでないんだってね。うん、で、そこの給湯器が比較的新しいんだって。だから、俺の部屋で使ってる給湯器がもし壊れてるとかだったら、それ外して、で、隣の部屋の給湯器を交換するっていう、差し替えると。いう風にしたいって、大家さん言うわけよ。そっか、と。どうしたらいいんだかちょっとわかんないけど、じゃあ、なんかガス会社に聞いてみますね、つって。うん。じゃああなたやってくれるって言われて。あ、わかりました、つって。で、なんかいろいろ聞いて、なんかいろいろ決まったらまた連絡しますね、つって。で、してさ。で、ガス会社に電話して。で、結局、大家さん、ね、さっきそういう、点検に来てくれた人がなんか言ってて、みたいな。で、ちょっと大家さんとも話したところ、まあ、こういう風なことを言ってるんですよ、と。給湯器がね、もし、交換が必要だったら、隣の部屋のものと交換したいんですっていう風に大家さん言ってるんですけど、わかりました、と。ね。じゃあちょっと、現場のものから、その日程だったりとか、で、一回、どの道工事とかする前に、点検して、で、見積もり出して、ね、請求書とか出さないといけないから、という話になってさ。だから、ま、最低でも、その、一回まずは、現場担当から連絡が来ますよ、と。ね。で、その後に一回部屋来て、点検しますと。で、これは俺の部屋の給湯器と、あと隣の部屋の給湯器のチェックをしますと。だから、大家さんいないと、隣の部屋開かないから、大家さん立ち会いになりますよね。で、さらに、その後、ね、請求書とかその見積もり書出した上で、OK であれば、次、実際の工事が入りますと。だから、段階でそのぐらいありますよ。わかりましたと。ね、めんどくせえななんて思って。で、終わったんだけど。で、まださ、結局、その日ね、工事っていうか、点検の人来てさ、俺の部屋入ってないわけよ。で、外にある、その、ガスメーターだけ見て、で、おそらく給湯器だろうという話になってるわけ。だから、実際給湯器今どうなってんだろうと思って。で、さっき言った通り、その、うち、その、壁を外した奥に給湯器あるからさ、すぐ見れないから。だから、ね、じゃあ俺ちょっと実際、給湯器見てみようと思って。壁外して。で、中入って、で、給湯器見たわけ。したらさ、前見たとき、ついてたランプがあったんだけど、それはついてないのよ。あれ?と思って。で、下にボタンがあるから、押してみっかなと思って。押したら、青いランプがついたわけよ。これもしかして、給湯器の電源が落ちてただけなんじゃねえかと思って。で、お湯出したんだけど、出まして。結局は、問題は、その給湯器の電源が落ちてただけだったのよ。でも、別にさ、何かがあったわけじゃないのよ。ずっとね、その、前の日まで普通に使えてて、で、急に使えなくなったから、でも、なんか大きな地震があったとかね、その、前の日にね。というわけでもないし、なんか停電があったかとか、そういうわけでもないから。ねえ、急に落ちてたわけなんだけどさ。だから全然気づけず。まあ、最初からね、給湯器見ときゃよかったじゃんって話なんだけどさ。まあ、壁ね、外して中入るとかね、なかなかなんで。ね、で、点検の人が来たらね、見ようと思ったからさ。ね、そんなんでさ、一応解決したわけよ。お湯出たわけ。で、次の日。ガス会社から電話あったんだけどさ。で、じゃあ工事のお話なんですけど、みたいな。で、その件なんですけど、ね、昨日、給湯器の方見たら、電源入ってなくて、入れたらなんとか動いたんで、みたいな。一応一旦今回のやつ大丈夫です、つって。話して。で、とはいえ、 俺ね、今のね、給湯器って、なんかね、2年に1回ぐらいね、点検来るのよ。ガス会社さんが。だけどね、俺2年前ぐらいのね、その、点検ね、してもらってないのね。部屋汚くて、なんか、人をあげるにあげられなくて、ガス会社さんの人もあげられないからと思って、で、結局点検してもらわないで2年ぐらい経っちゃったね、そっから。連絡来てたんだけど。だから、どの道してもらった方がいいなと思って、給湯器とか。で、ちょうどその、点検のシーズンですよって、ね、連絡くださいっていう手紙入ってたからさ。それちょっとしてもらおうと思って。で、連絡して。で、今度休みの日、午前中にじゃあお伺いしますね、つって話になったわけ。で、大家さんに電話してさ、実は、つって、ね、給湯器電源落ちただけだったんで、一旦、大丈夫ですと。お湯はつきましたと。ただ、ね、その点検の方、最近ずっとしてもらってなかったから、それはちょっと一回呼んで、給湯器は見てもらいたいと思いますと。で、で、特にそれで問題なければ、一旦これはこれで終わりと。で、問題あればまた連絡しますね、なんて言ってさ、話して。で、その後、ガス会社さん来て、給湯器見てもらったんだけど、動いてますけど、今動いてはいますけど、給湯器相当古いんで、とっくに交換の時期は過ぎてます。ね。で、もし部品とか交換とかって話になるとしても、そもそも古すぎて部品が多分ないと思います。という話でさ。給湯器、1995年製なんだって。もうだから30年近く前の給湯器なのよ。そりゃね、ガタも出てくるってことで。で、なんか、その、電源落ちちゃったのも、もしかしたらその、なんか、負荷がかかって、落ちちゃったみたいな。古いから、っていうことらしいんだよね。だから、どの道、その、最初に言ってたね、隣の部屋の給湯器、比較的新しいと言われている給湯器、これと交換するっていうのは、まあ、すぐってわけじゃなくても、もう、そういうの検討した方がいい時期ではあります。ということだったのね。で、実際じゃあそういう作業してもらうってなったらどうするのって言うと、また最初に戻るんだけどね。そのまた、現場の人に、ね、まあ、一回下見来てもらって、見積もり出してもらって、そのさっきのね、流れをしないといけないっぽいんだけど。まあ、そんなわけで。一旦は、まあ、使えるけど、ただ、もうね、相当古いからと。早めに、それ対応した方がいいと思いますよ、つって。で、ね、点検の人は帰ってったんだけど。どうしようかな、みたいなね。めんどくさいな、なんて思ってね。で、大家さんにはね、別になんか問題なければ別に連絡しないよって言ってあるから。まあ、今まで通り使えてはいるからさ。まあ、いいかなと思うんだけど。まあ、ね、またね、本当に今度壊れちゃった時ね。その時もうめんどくさいからさ。だ今のうちに、タイミング見てね、交換しといた方がいいのかなと思うんだけどね。さあ、どうしましょうってね。そんな感じ。まあでもお湯がね、出てよかったわ。ありがたいよね。もっと真夏だったらさ、まあ水風呂でもいいけどさ。まだちょっと寒いじゃん、言っても。まあでも25度ぐらいあんのかな平均的にね、最近ね。あったかいはあったかいけど、でも、水のシャワー浴びるほどあったかくないからね。でも、銭湯行くのめんどくさいじゃん。あるのよ、銭湯は結構ね。その、うちからで言えば、代々木上原の方にも、銭湯あるし、代々木公園、代々木八幡とかの方行っても、銭湯あるし、で、まあ、意外と、ね、こういう、その、なんていうの、渋谷の外れの方、には、意外とまだ銭湯残ってんだよね。だから、まあ、その辺は困んないかなと思うんだけど。とはいえね、めんでえな、と思うから。まあね、お湯が切れないタイミングでね、壊れちゃうとね、大変だからね。壊れなければ、ね、交換してもらえばね、別にお湯切れることないからね。いいかなとは思うんだけど。まあ、そんな話でございました。また、ね、交換するよってなったらね、その話もね、また、ラジオでしたいと思いますけどもね。 で、そんなんで。で、あと、他にもまだまだお話しすることあるので、サクサク行きましょうか。ね。じゃ、その前にちょっとお便りもいただいてるからね、お便り読んでいきましょう。ラジオネーム、ひろじゃんさん。パルさんこんばんは。先日、ドンキでお酒コーナーを覗いていたら、酔うたい焼きというあんこのお酒を見かけました。金曜日の配信でよくおつまみに甘いものを食べているパルさんにレビューしていただきたくお便りしました。できたら今週の金曜日にぜひよろしくお願いしますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、このお便りいただいたのが火曜日だったんかな？だからね、この間の金曜日のその、まあ、毎週ね、私、金曜日夜ね、22時から YouTube でね、まあ、顔出してね、ちゃんとね、生配信してるんですけどね。で、まあ、軽くみんなでお酒飲みながらね、まあ、だべってるだけなんですけど、まあ、やってんですけど、で、そこにね、間に合えば、この酔うたい焼きっていうあんこのお酒、ね、買ってね、持っておこうかと思ったんですけど、ドンキ行ったのよ。売ってなくて。だからちょっと残念ながらね、用意できなかったんですけど。まあ、いろんなあったんだよ。なんか、焼き芋とかね。うん。焼き芋のお酒とかいろいろあったんだけど。それっぽい甘そうなね。うん。あったんだけど、酔うたい焼きなかったんだよね。ちょっと、また、酒の種類が、多いね。うん。ドンキホーテにでも行ってね、ちょっと探してこようかなと。まあ、ドンキじゃなくてもあると思うんだよね。その、結構大きい。大きめな主販系のところ、その、こだわりの地酒とか置いてるところで多分ないと思うけど、例えばそのビッグ主販とかね、そういうところ、ビッグカメラがやってる主販店だったりとか、そういうところだったらある気はするからね、少し、ね、酒を探しにね、うん、彷徨いたいなと思いますけども。まあ、そんなね、情報もいただきました。ありがとうございます。で、他いただいてます。お便りラジオネーム、どうも僕ですさん。パルさんはコンビニなどで実施されているキャンペーンプラ1をご存知でしょうか。新作も提供され、しかもコンビニ価格ではあるものの、半額で手に入れることができます。活用されているようでしたら、どういったものが対象の際に、利用されますか。またどのコンビニがおすすめでしょうかというね、いただきました。ありがとうございます。プラ1、プライス、なんでしょう。プライス一番ですか？わかりませんけど。っていうのも、私はこのプラ1っていうのを、あんまり、認識してませんでした。で、今、プラ1って検索したんですよ。したら、セブンイレブンでやってるのが一番来るんですけども、一つ買うと一つもらえる。プラス1ってことだね。うん、それをプラ1って普通に言ってるんだね。そう、あるね。例えばペットボトルとかだと、その定価で買うじゃん、ペットボトル。ただそれ1個買うと、次回、何月何日以降で使えるクーポン出ますよと。で、無料で交換できますよ、みたいな。ってあるよね。うん、たまに使うわ。うん、やっぱり、なんか、悩むときあんじゃん。その、ペットボトル買うときも、あ、どっち買おうかなーなんていう時に、あれよく見てみると、これ、なんかそうキャンペーン対象じゃん。で、これ買ったら、ね、次回、ね、別のドリンクかもしんないけど、なんか一本もらえるじゃん、みたいな。じゃあそっち買おうかなーみたいな。だったりとか、飲みたいのこっちあるんだけど、あんま飲みたくないけどキャンペーンじゃん、みたいな。まあ、妥協して飲めないことはないから、それ買うみたいな。あったりするけどね。まあ、お得だよね。だからペットボトル高いじゃん、今。150円、160円しちゃうじゃない。で、それがさ、ね、1本、ついてくるっていう風に考えるとさ、ね、80円ぐらいでね、飲めるっていう風に考えればさ、多少ね、その時飲みたくないものでもさ、まあまあ、つってね、思って買ったりはしますけどもね。でも、そのレベル。うん。あれば、だけどね。うん。たまにでもお得なのあるよね。前なんかコーヒーとかさ、なんだっけ、コスタみたいなあるじゃん。で、コスタみたいなのがさ、なんか、コンビニで取り扱い始めた頃ってあったじゃん。 いつぐらいだかちょっと忘れたけどね、半年前だか1年前だか忘れたけど、コンビニでね、大々的になんか取り扱われ始めた頃があって、その後、少し経ってから多分このね、プライチみたいなのがあって、一本買ったら一本ね、もらえるんだよね。これお得じゃんと思ってね、その時ちょこちょこ買ってたけどね。とかはあったけど、だから、お気に入りのとか、飲みたいドリンクがあった時にこのキャンペーンあったらね、なんか集中して買っちゃうのもあるよね。確かに。コンビニで買うとね、ちょっと高いから、スーパーで買った方がね、ペットボトル安いかななんて思ったりはするからね。まあ、トータル考えるとどうなんだろうと思うけど、でも、そう、ちゃんとしたやつ飲むとさ、ね、さっき言ったら160円ぐらいしちゃうかもしんないけど、その、プライベートブランド、PB 商品、だったらさ、まだ安いんだよね。意外と。セブンイレブンの PB 商品のさ、なんか炭酸とかあるじゃん。なんか痩せますせとは言わないけど、その、なんだろう、5ミニみたいなさ、炭酸あったりするじゃない、なんか。食物繊維取れますよとかさ。あと、ね、脂肪の吸収を抑えますよとか、そういうサイダーあったりとか、いろいろあるじゃない。あれとかね、500ml あって100円とかだからね。だから、変ななんかコーラ買ったりとか、ようわからんね、炭酸飲料買うってね、160円するんだったら、ね、セブンイレブンので100円で買えば全然美味しいしさ。だから、まあ、使いようだよね。コンビニでも。全体的に物価は上がってるからあれなんだけど、まだ安い商品はコンビニにもあるし、もちろんスーパーにもあるしね。だから、まあ、物価高いからね、そういう安い品物は少なくなってるけども、あるにはあるからね、そういうの活用していきたいよね。だって、美味しいんだろ、意外と。意外と美味しいんだよな、あれな。いろんな種類もね、今出てきてね。とか思いますけども。じゃあ、そんなんでね、お便りもちょっと読んだんで、あと、じゃあ、今日喋りたいことをね、パラパラと喋ってね、終わりに向かっていきたいと思うんですけど、今週食べたラーメンの話をしましょうか。ね、一応ね、食べてます。俺、今週食べたっけなーなんて思ったんだけど、食べてたわ。火曜日、仕事終わってから、電車で、ね、20時過ぎてんのにね、そっから移動してラーメン食いに行ってたね。久しぶりに行った。新中野にある、武蔵屋の本店、行きまして。あそこね、深夜の2時までやってんのよ。だからね、その遅く、仕事終わってからでも行けるし、それこそもうだって、家帰って、そっから自転車で行くっていうのも全然可能だからさ。中野、ね、新中野だから、まあ、チャリで行ける距離なうちはね。そう考えるといいよね。すごくない？武蔵屋の本店だよ。そこにチャリで行けるんだよ。むしろ、うちから一番近い家系ってどこって言ったら、ワンチャン、新中野の武蔵屋の可能性もあるね。あとは、この間、すするくんが、ね、動画で出してた、昨日かな？麺屋大勢。ね、たまに出ますけど話ね。私オープン日にね、300人並んだ時並んでましたからね。あの辺がうちからチャリで行ける距離のね、家系ラーメンかなと思うんですけど。で、そんなんでね、久しぶりに武蔵屋本店行きまして。で、今回、中盛りに、海苔トッピングで頼んだんですけど、いつも俺、武蔵屋の話するとき、やっぱどうしても値段の話するんだよね。650円だ。並盛り650円で、で、ライスが食べ放題。もう奇跡の値段してるんだけど。さすがに、この物価高騰で値上がりしてました。新中野の店はね、多分6月の1日からかな、650円から800円に上がってました。150円アップ。結構まあ上がったは上がったよね。今までが安すぎたは確かにあるよ。で、他の武蔵屋も意外と値上がりはしてるみたいで、まあちょっとタイミングはちょっとあれなんだけど、6月入ってからね、ちょこちょこといろんなところはしてるっぽいんだけど、国領の武蔵屋は、麺類は100円アップかな。だから650円だったのが750円とか。っていう感じ。 まあ、他のところも50円アップしたりとか100円アップしたりとかね、なんかいろいろあるらしいんだけど、まあ、全体的に武蔵屋も650円がなかなかもうキープできない状況らしいんだけど、でもまあしゃあないよね。本当にその食品類とか材料費っていうのはもちろん高騰してるけど、多分それ以上にその電気代だよね。電気代バカ高いからさ、今さ、で、まあ、多分ガス代とかもあると思うんだけど、わかんないけどね。で、ね、家系ラーメンってずっと寸胴をさ、火かけてるわけじゃん。とか、なんかいろいろね、考えると、うん、食材の金額も高騰してれば、そういう、ね、エネルギー的なところも高騰してて、さすがに650円で、あのクオリティのね、ラーメンと、あと、ご飯ね、おかわりし放題ってのはね、ちょっとやりすぎなんでね。それあげてくれていいんだけど。ね、ようやく適正価格になった、なったはなったけど、やっぱ一つの文化というかね、うん、武蔵屋だったら650円で腹いっぱい、うめえものがね、食い放題っていうぐらいのものが、まあ、なくなってしまうっていうのはちょっと悲しいはあるけど。でも、ま、当然だし、うん、今までが安すぎたって。ところなんだけどさ。で、なんか、お店によってはね、麺類の値上げがあんまり上げないけど、ライスが有料になったりとかね。まあ、そういう店もあるらしい。だから店によって結構上げ方はいろいろまちまちらしいんだけどね。まあ、そんな感じ。で、まあ、気持ち的にはね、800円はちょっと高い気持ちもする。高くないんだけどね、本当はね。だから750円だったら、この50円の差、大したもんじゃないけど、でもなんか、気持ちね。800円の価値はあるよ、ラーメンに。だけど、750円だったら、嬉しい。気持ちの問題かな？うん。別にさ、行ったらさ、中盛りだ、大盛りだ、チャーシュー麺だ、海苔だってね、頼むわけよ。結局1000円とか1200円で行っちゃったりもするわけじゃん。だから、その50円の差ってどうって思うけど、なんか、ね、なんだろうね、気持ちなのかな。650円は申し訳ないって気持ちになる。でも800円はちょっと高いなって気持ちになる。750円だと、あ、お得だなって気持ちになる。そういうことかなと思うんだけど。だから、新中野は800円だったけど、国料は750円だし、で、ね、その最近オープンしたその麺屋大勢ってところは、700円なんだよ。まだ値上げしてないんだよね。すごい。麺屋大勢。すするくんの見た動画。見てない人ぜひ見てほしい。すするくん久しぶりに家系ラーメンでスープ飲み干してたからね。なかなかないよ。おかわりもしてて、あの、ご飯。すごいなと思って。で、結構うまいうまい言ってたからね。まあ、好みもあるんかもしんないけどね。まあ、そんなところ。あと、なんか、家系ラーメン情報で言うと、あんま、ね、興味ないかもしんないで、軽くね。家系情報なんですけど。私が、ここ最近で一番好き、と言っても過言ではない、荻窪にある、麺屋寮っていうね、店があるんだけど。なんかそこがね、ちょっと今、営業停止してて。っていうのも、なんか、お店にトラブル、そのなんかね、雨漏りはちょっとわかんないんだけど、ちょっと、詳しく見てないんだけど、とかが雨漏りとかしちゃってて、で、ちょっと営業できない状況なんだって。それ直さないといけないと。で、その間ちょっとね、できないけど、その間、なんか、ね、そこのスタッフとかは、他の店舗に、まあ、修行行ったりとか、働かせてもらったりとか、あとはその、麺屋寮のその、店主、岡本寮さん、うん、わからんけど。もうなんか、他で働くのはわかんない。どうなのかわかんないけど、なんか、今ね、その麺屋寮で使ってる、チー油、鶏の油ね。これを、他の家系ラーメンで、前にちょっと一回俺が行った、野方駅にある、軌道屋っていう店があるんだけど。で、今回、この軌道屋で、麺屋寮で使っているチー油があるんだよ。麺屋寮のチー油。これを、 使ってラーメン出してんの今。昨日からかな。土曜日日曜日とその野方の軌道屋で麺屋寮のチーユを使ってラーメン作ってんのよ。だからコラボしてんのよ。しかもチーユコラボなきゃすごいのよ。麺屋寮のチーユめっちゃうまいのよ。裏武蔵屋のチーユか麺屋寮のチーユかってぐらいチーユうまいのよ。おそらくね、うん、俺調査でね、すまないけども。で、俺結構野方の軌道屋美味しいイメージなのね。この間行ってさ、ちょっと若干豚骨臭が一瞬するかなと思うけど、別にそこまで強いわけじゃなくて、引き出すだけ引き出したんだろうなって感じ、味を。それの本当臭くなる臭くならないのちょうどいいところでまで引き出したスープにその麺や量のチーユが混ざると、だから絶対これ食べたいじゃんと思うんだけど、ねえ、俺仕事で行けないわけよ。軌道屋ってなんか昔はね結構遅くまでやったんだけど、なんかスタッフの関係、スタッフがちょっと一人辞めちゃったのってわかんないけどね、スタッフの関係で今夜8時までなのよ。で俺8時まで仕事だから行けないんだけど、ただ俺明日実は休みなのよ、仕事。いつも水曜休みなんだけど、ちょっと休みの日を火曜日と水曜日ちょっと入れ替えてもらえねえかっていうね、ちょっとご相談されまして、職場から。で、まあ、いいですよ、つって。で、変わったから、明日休みなのよ。で、ワンチャン明日まで、このコラボの、うん、軌道屋と麺屋寮のコラボのラーメン、やってるっぽいんだよね。ちょっとわかんないんだけど。だからもし明日まで続くようだったら、明日行ってくる。こんなタイミングもないからさ。ね、たまたま麺屋寮の店舗でね、そういうちょっとアクシデントがあったからこそってわけだからさ。そうそうないからね、そんなことはね。だからね、最初で最後かもしれないんで。だからちょっと明日やってればね、野方行こうかな、みたいな情報でございました。ね。麺ね、もう家系ラーメン興味なかったらね、なんじゃそりゃなんだけど。そういうね。うん、まあ、俺が美味しいなと思ってるラーメン屋のね、2店舗が、ね、タッグを組むっていうことは、ね、俺の好みに決まってっからさ、嬉しいなと思って。ね、行けたら行きたいなと思ってます。で、あと他のお話としては、そうだね、今週やったこととしては、今週ね、ポッドキャストの、アートワークっていうの?あるじゃん。その、ね、ポッドキャスト再生するとさ、童貞ネット出るじゃん。デカデカとなんか、絵がさ。あれ、アートワークって言うんだけど、正方形のやつ。あれを、ちょっと新しくしようかなと思って。まあ、ね、ちょっと前にね、新しくしたじゃんって思われるかもしんないですけど、実際、今、その、よく聞かれているポッドキャストって、アートワークいっぱい見ていくとね、やっぱりね、人の顔が出てるのよ。そのパーソナリティの顔が出てんの。まあ、実写の人がほぼだけど、それがちょっとね、絵っぽい感じ、うん、漫画っぽくなってる人もいれば、ね、そういう、まあ、なんか、いろいろあるんだけど、どの道、顔、出してんのよ。で、これは、何にでも言える話なんだけど、例えば、通販とかでさ、商品の動画とかと、画像とか作るとすんじゃん。無機質な、その品物だけの写真を撮るのも一つなんだけど、その品物、人が持ってる、人が使ってるっていう写真を撮った方がいいわけ。これはもう通販とかでは、もう鉄則の話ではあると思うんだけど。私もね、昔通販業界にいたんでね、あれなんだけど。っていう、まあ、人気を出しましょうっていうね、ことなの。で、これは商品だけじゃなくて、やっぱりそういうポッドキャストとかさ、そのアートワークについてもやっぱりそうなんだよ、多分ね。やっぱ誰が喋ってるとか、どんな雰囲気なんだろうとかっ っていうのってやっぱし、ね、その人の顔を見たら少しわかるじゃない。っていうのもあるから。で、俺、別にさ、顔隠してるわけでもなんでもないからさ。昔から顔を出してね。ネットで配信したりとかね。してるし、今でもね、別に顔出してやってるからさ。で、そこに抵抗があるわけじゃないのよ。だから、その、アートワークもね、もう顔出したものを作ろうかなと思って。で、今週、仕事終わって帰ってきて、じゃあ作ってみっかなーと思って。で、ダラダラダラ作ってて、わかんないんだよね、作ってるとね。これいいんかな、どうなのかなって、別に俺がさ、デザイン、今までいろんなね、まあホームページ作ったりとか、なんかいろいろやってきてもしたけどね。あと仕事でね、なんかそういうなんかいろいろ作ったりもしたこともあるけど、ただ、基本的には、その、こういう風にデザインした方がいいよって方程式みたいなのあるじゃん。デザイナーとかには。でもそれは俺ないんだよね。別にデザイン学んだわけでもないから。だからいろんなのを試行錯誤していろいろやってった中で、あ、これいいじゃんみたいな。で、作るわけよ。だから、まあ変な話、降りてくるとね。降りてきて、それ待ちみたいなところもあるわけよ。方程式ないからさ。いろいろやっていろいろ試して、あ、これいいじゃん、なるわけよ。ならなかったらならないわけ。だからわかんねえなと思って。で、いろいろやってさ。で、結局なんかこんな感じでいいのかななんてところまで行ったんだけど。で、あとはなんかその、なんていうの、色味だったりとか、なんか透明度だったりとか、その辺をね、なんか 10% ずつくらい変えたりするわけよ。で、パターンいっぱい作ってさ。それはもう、誤差だからさ。だから 10% 違う。例えばじゃあ 50% のものと 60% のもの、例えば透明度とかね。透明度 50% と 60% のやつ。並べたらあんまわかんないんだよ。でも、60%、だ 50% と 80% だと結構わかるわけよ。だから本当にまあ、徐々に変わっていく感じ。それ10% ずつ変えてさ、見てさ。いや、これ正直もうわかんねえなと思って。作った本人も、これパッと見た時にこれ何パーセントのやつかわかんねえぞみたいな。で、そのいっぱい出来上がったんだけど。どうしようかなと思って。で、一応ね、ツイッターとかでね、まあ、このぐらいでいいのかななんていうのが一個できたから、それをね、ちょっとツイートしたりとかしてさ、やってましたけど。まあ多分ベースはね、そのツイッターで、流した、アートワーク。もしね、見てる人いたらね、まあ、それでいこうかなと思ってるんだけど、まあ、若干そのまたね、調整はあると思うんだけど。だから次回のポッドキャスト、だ今のね、ポッドキャストね、第756回。この水曜日多分アップ予定だと思うんですけど、まあ、その時からアートワークは新しいのに変えようかなと。ね、思ってますんで。だから、今後ね、みんながポッドキャストでね、童貞ネット聞くときに、今まではさ、ね、童貞ネットってドンって出るから、なんか聞くの恥ずかしいとかさ、あったじゃん。そういう問題って昔からね。あれがさらに、今度俺の顔も出ます。俺の顔プラス童貞ネットって出るから、まあいいのか悪いのかわかんないけどもね。皆さんちょっと耐えてください。まあそんな感じ。でございますと。ね、お楽しみに。っていう話でね。あとはですね、何があるかな？今週のお話なんかね、部屋。今住んでる部屋なんだけど、部屋がしょんべん臭い。何なんだろうな、なんでしょんべん臭いんだろうな、この部屋な。一時さ、なんか腐った食品の匂いがしてたんだよ。それ終わったんだよ。そのシーズン終わったの。もう腐った匂いしないのよ。ただなんかしょんべん臭いんだよね、最近ずっと。でもさ、ね、シーツとかも洗ったし、で、ファブリーズとかみたいなのもシュッシュして、ベッドとか。ベッドとかでも布のところじゃん。そういうなんか匂いが発生するのって。布系のところは、それでなんかいろいろやったから、そんなしょんべん臭くないはずなんだよ。でも、なんかどっかからしょんべん臭いんだよね。部屋がしょんべん臭い、なんか少し。 わかんない。それは、俺がこの部屋しょんべん臭いんだろうなと思って生きてるからしょんべん臭いかもしんないんだけど、もう治ってるかもしんないけど、やっぱしょんべん臭いんだよなと思って。何なんだろうと思って。窓開けてもしょんべん臭いんだよね。何なんだろうな、どうしたらいいんだろう。なんていうね、ちょっと問題が今ありますけどもね。で、あとは他の話がありますが、じゃあ YouTube の話しようか。ね。今週の YouTube。動画、アップできませんでした。今週。なんかアップしようっていう、タイミングなかったね。うん。撮らなきゃとは思ったけど、なんか、うん、撮るタイミングなかったな、なんかな。で、そんなんで、ねえ、ちょっと、撮ろうと思う、ちょっと題材もなかったのもあるかもしんないけど。結局、今週動画出せずに、ね、ショート動画のね、ご飯と、うん、あと、金曜日のね、ライブ配信と、あと、水曜日の、ね、ポッドキャストの、YouTube 版を出したぐらいですか。ね、あと、月曜日のこの生配信ぐらいで、うん、普通の本、なんていうの、本番の普通の YouTube の動画っての出さなかったので、来週は出したい。一応チャンネル登録者数なんですけど、先週286人だったのが、今週、290人になりました。4人増えました。まあ、来週、再来週だ。まあ、6月中には300人かな。うん、おっせ。1万人だっつって今年な。言ってんのに。6月末で300人まずい。なんかバズることしないとな。何したらバズる？広末涼子さんについてなんかやったらバズる？今ちょっと話題だから。ねえ。実家帰ったら出てきたよ。広末涼子グッズ。未開封の。やばいなと思ってね。こんなんあったかなんてのあったけどね。一応写真撮ってツイッターアップしてるんでね。よかったらちょっと見ていただけると。レアじゃん。そんなグッズがね、なんかね、冬季長野のオリンピック。の時の NTT ドコモのグッズっていうかな、わかんない、ピンバッジみたいなやつだったんだけど、でそこに広瀬涼子さんがなんか出てますよみたいな、ね、あの頃ね、あのイメージキャラクターだったからっていうような感じだったかな。ね、袋未開封だったらすごいなと思って、いろいろ眠ってんなと思って実家ね。だから次もまた実家帰ったらね、いろいろ漁っておもろいもんあったらね、写真撮ってね、なんかツイッターとかでね、いろいろとね、晒していこうと思ってますけどもね。じゃあ、あとはですね、他の話もしていきましょうか。でもまあ言ってももうね、お時間も結構、もう2時間ぐらいやりましたから、まあ、サクッと話しましょうか。なんだろうね。なんか最近、ツイッター、まあ、結構見るんだけど、今までで一番見てるぐらいツイッター見てんだけど、っていうのもツイッターの機能がさ、まあ、ちょいちょいいろいろ変わるじゃない。でその中で今ってさ、そのタイムラインあると思うんだけど、二つあってさ、フォロー中っていうタイムラインとおすすめっていうタイムラインがあるんだよね。でフォロー中っていうのはそのフォローしてる人のタイムラインが流れてきますよっていうやつなんだけど、おすすめってやるとさ、まあ、ある程度そのなんていうの、 AI とかわかんないけど、ね、そのツイッターのアルゴリズムがなんかいろいろと俺の検索したりとか、いいね押してるやつとか、見てるね、ツイートとか、そういうのを分析して、俺が興味あるものをおすすめでどんどん出してくるんだけど。だからもう無限に見れるんだけどね。だからそれでいっぱい時間取っちゃってもあるんだけど、でなんかね、最近ツイッター見てるとね、まあ、家系ラーメンと、あと、トミトイビーさん。ね、あの、バンドのトイビーの、ね、トミトイビーさん。絡みのツイートだったりとか、あとは、センチメンタルグラフィティ。ね。だったりとか、ポッドキャスト界隈。この間ね、ポッドキャストオアシスっていうね、あの、イベントがあったから、その時なんか色々と、つぶやいたりとか、いいねをしたりとかしてたから、多分その辺を分析されて、ポッドキャスト界隈のちょっと話が出たりとか、っていうのはツイートが結構それで埋め尽くされてて、個人的には結構、なんか楽しいんだよね。ツイッター見てても興味あるものしか出てこないからさ。家系、ね、トイビー、 センチメンタルグラフィティポッドキャスト。まあ、これに囲まれて生きていけばさ、そこそこ幸せじゃない、もうさ。っていうのもあって。で、見てたんだけど。でも最近さ、なんか、結構ネットで話題の話とかっていろいろ出ててさ、例えばなんか LGBT の問題とかさ、あとはね、AI 絵師だったりとか。ね、なんかそういうのが結構今話題になってってさ、そういうのは最近ね、その、タイムラインにめちゃめちゃ出てくんだよね。俺も多分興味があっていろいろ見ちゃったのが悪かったと思うんだけど。で、このプールでさ、撮影会っていうのがさ、なんか潰されたみたいな話もあったりとか。そういうのも結構出てくんだけど。ね、多分ね、今週の、俺の中のツイッターの3つの話題はそれなのよ。LGBT 法案と、AI 絵師と、プールの撮影会。この三つでね、ちょっとね、汚染されてんだけどさ。ね、だからこんな話もね、結構いろいろあるからさ、まあ深掘りしてもね、なんかあんまり楽しい話でもないからあれなんだけどさ。ね、LGBT 法案。今日もね、なんかちょっと、誤解ですよ、みたいなね。皆さん思ってる感じでもないですよ、みたいな話がね、なんか青汁王子の YouTube でね、稲田さん、出てて、その話してましたけど、まあそれが一つだったりとか、あと AI 絵師ね、なんか AI 絵師の人が AI 絵師の人がっていうか、そもそもその人は普通に自分でも絵描く人なんだけど、あの AI で出力した、エヴァンゲリオンのアスカのそのイラストを毎日ツイッターで投稿し始めたんだよね。で、ハッシュタグで100日チャレンジみたいなハッシュタグをつけてアスカを投稿したわけ。したらさ、その絵描いてる人たちからさ、めっちゃバッシング食らってさ、大炎上してるんだけど、まあ、変わらずね、毎日 AI でね、あのアスカの素敵なねイラストをで、投稿し続けて、もう十何日目とかだと思うんだけど。もうね、いや、わかんない。俺は別に絵描かないからさ、わからんけど、その絵描く人からは、まあ、絵描く人の中でも、まあ、いろいろいると思うんだけど、でも AI の絵を絶対に許さないみたいな人いるんだよね。だそれもね、わかんないよ。で、さらに、この、100日チャレンジっていうタグが、どうやらダメらしいのよ。AI の絵に100日チャレンジってつけるんじゃねえと。そもそも100日チャレンジのタグをつけるっていうのは、毎日、絵を描いて、どんどん上達してって100日、頑張るよっていうタグなんだから、AI の絵に100日チャレンジなんてつけるんじゃねえと。まあわかるけどね、ローカルルールだからなと思って、そう思ってるのはね、絵描いてる人はもちろん思ってるし、当然の話かもしんないけど、知らん人別に知らんしな。100日チャレンジしてることであれば、 AI の絵も毎日投稿100日チャレンジしてんだったら別につけてもいいんじゃねえかって思ったりしちゃうのは、でも絵描いてないからなんだろうね、俺がね、とは思ったりするんだけど、その AI の絵もさ、それはそれで、別の苦労があるじゃん。手で描くのはもちろんね、苦労があると思うよ。どんどんどんどんね、練習して練習して練習してやっと上手くなって。なんだけど、AI は AI でボタン押したら出てくるでしょって言ったらまた違うじゃん。その、AI を使いこなさないといけないわけじゃん。下準備が必要なわけじゃん。最後はボタン一つかもしんないよ。ね。出力するときはボタン一つかもしんないけど、ボタン出力するまでの工程があるわけじゃん。いっぱい。だから、それはそれで違う、ね、努力はあるだろうし、とかね。その、自分が思った通りの、その、アスカの絵が出せるかっつったらなかなか難しいわけじゃん。そこも試行錯誤して出してるわけじゃん。ある意味ね。だったりとか、あとはこの100日チャレンジってね、AI なんだからって、 もうね、100日分出力してるんだろうみたいな。出力したやつを毎日もう1日ずつ出してるだけなんだろうとかって言ってる人もいるけど。でも、これ毎日普通に AI で出してるとしたらだよ。正直、今、すごい、綺麗な絵なわけ。アスカのね、めちゃくちゃ、綺麗だからこそなんだろうね。だからこそ、バッシングも来ると思うのよ。ど下手くそだったら多分何も言われないと思うのよ。ただ、超絶、綺麗なアスカの絵なわけ。だから言われるのもあると思う。ただ、この1日目からして、そのクオリティのアスカの絵を出してるってことは、毎日 AI をそのどんどんね勉強させてったりとかカスタマイズしてって使う側も AI 側もどんどんスキルアップするとすんじゃん。したらさ100日後さもうホログラムのアスカ出るんじゃねえかとか思うぐらいなわけよ。だからそういう意味では100日チャレンジってもちろんその批判はあると思うよ。ちゃんとした絵師の人からしたらね。だけど AI の進化っていうのを100日間見られるって考えたらそれはそれでおもろいはおもろいよね。1日目からすごいクオリティの絵だったのが100日後どうなるんだろう。使い手もスキルアップして AI も進化して100日後どんな絵が出てくるんだろうっていうのもあるじゃん。だからそういう意味では俺100日チャレンジは間違いではないなと思うんだけど、でもやっぱちょっと違うらしいよね。うん、世間では。世間っていうかその、絵師界隈ではね、そうらしいよ。っていうのが結構、最近話題になってましたね。でもなんか、むずいよね。AI の絵って。その、俺はね、その、絵頑張って練習してとかっていう努力をしてきた人間ではないからさ。だからわかんないけど、客観的にね、ちょっと客観的、しかもちょっと AI 側から、AI 寄りで、見ちゃうと、なんか、職場でさ、Excel とか使うじゃん？で、今まで、Excel でいろんな集計して、で、データ出して、みたいな、やってましたと。もう一日その作業をやってますと。なんだけど、新しく、なんか、ね、中途採用で入ってきた人が、Excel すごい得意でと。自分マクロ組めますよって。っていう話して、で、マクロ組むとすんじゃん。で、今までもう一日中ずっともう Excel に貼り付いてずっと入力してたようなものが、マクロ組んだら、ボタン一つで、これまで1ヶ月間、毎日ちょ入力してずっとやってたものが、いや、ボタン一つで、それ全部出力できるようになりましたと。で、時に、今まで Excel 使ってた人、あ、便利でありがとうっていう人もいれば、ね、そんな手抜きなことはダメだって、ね。今まで通り Excel を使ってやれと。マクロを使うなっていう人もいるんだよ。なんか、それをちょっと、感じるところあるかな。わからんけど。とか、だから本当にそのエクセルマクロ問題が一番俺はなんかね、AI とかさ、そのデジタルの話だからね、なんかそれが一番腑に落ちるなと思うんだけど、でもあとなんかお弁当とかもそうかなと思って、ちょっとアナログだけど、手作りのお弁当と冷凍食品のおかずを作ったね、使ったお弁当。なんかその健康とかさ、なんかその手作りが一番いいのよとかって言ってるお母さんとかにはなんか言われそうだよね。冷凍食品のお弁当って。でもわかんないじゃん、変な話。ね、学校でさ、お弁当開けて、わあうまそうっつって、どっちもね、手作りの方うまそう、ね、冷凍食品で作ったやつも今だとわかんないじゃん。でうまそうっつって、いいじゃんそれで。だけど手作り派のお母さんは絶対に許さないね。冷凍食品のものなんて許されないっつっとか、だからなんかやっぱ自分の正義があるじゃんね。エクセルのマクロだってそうだし、冷凍食品のお弁当だってそうだし、 ね。なんか、やっぱり自分の正義があって、そこを、怪我されると、やっぱ許せない。あるからさ。まあ、しょうがないなと思うんだけどさ。それにしてもね、なんか、ちょっと過剰反応なのかなって、ね、思ったりするよね。旗から見るとね。うん、ただ自分が一番大切にしてるもの。それは物だったりとか、信念だったりとか、いろいろあると思うけど。そこに土足で踏み込まれたってのがあるんだろうね、やっぱりね。うん、そしたら、俺ももしかしたらね、ポッドキャストっていうものに対して、なんかこういうね、黒船みたいにやってきたら、ちょっと待ってくれと。うん、やめてくれと。ね、なるかもしんないけどね。やっぱそれはちょっと当事者しかわかんない気持ちなのかなと思うんだけど。まあ、そんなんだったりとか。あとね、そのさっき言った、ね、プール。プールの撮影会ね、急になんか、共産党の議員の人だっけが、ね、埼玉県のなんかどっかにね、ちょっとあのプールの撮影いかがなものかと。ちょっと際どいね、やつ撮影してるんじゃないんですかと。性を商品化してはいけないんじゃないですかみたいな。ようわからんね、ことを言って、なんかプールの撮影会がね、中止になりましたと。で、それによって、ね、そのモデルさん、もうね、その日に向けてね、すごい頑張って準備してたりとか、ね、そういう、まあ、撮影会だからね、カメラマンとか、会社でやってるんだからね、いろんなスタッフだったりとか、でそこで使われるお弁当だったりとか、ね、スタッフが泊まる宿だったりとか、あとはね、そこに参加する予定だった人たちのとかね、まあ、全ていろんなものを総額で考えたら、もう結構な額、1000万とか、ね、そういうぐらいの被害額が出てる。とか、なんかそんなのが今ね、結構ネットで、騒がれてて、どうすんじゃいというね、いう話。そんなんばっかり見てて、なんかもう今、タイムラインがね、それでちょっと侵食されちゃってて、あんま楽しくないんだよ。気にはなるんだよ。LGBT 法案とか、AI エシとか、プールの撮影会とか、すごい気にはなるんだけど、タイムラインは、もっと好きなもので埋まってほしいんだよね。家系ラーメン、トイビー、センチメンタルグラフィティ、ポッドキャスト。この辺埋まってほしいのに。ね、ちょっと、なんか、たまにね、気になるから見はするけど、タイムラインにはいらねえかな、みたいな。まあ、そんなのがね、まあ、いっぱいあるな、なんて思ってますけどもね。まあ、それぞれね、掘り下げればいくらでも喋れると思うんだけど。まあ、そんなことをね、してもしょうがないんでね。まあ、気になる方はいたらね。まあ、みんな知ってるとは思うんだけどね。ちょっとチェックしてもらえると、まあ、いろいろ問題がね、あるんじゃないかなと思いますけどもね。じゃあ、そんな感じでしょうかね、今週はね。まだあったけど、来週。来週だね。軽く、ね、話そうと思ったことは、なんか、20代から30代ぐらいの人のね、未婚率がやべえって話。来週しましょう。ね。こんな無限に話せんだから、そんなね、いろんな話あるんだから。そんなところでございまして。まあ、今日この辺で終わりましょうか。ね。で、来週なんですけど、来週は、6月の19日の、月曜日。またね、22時からね、YouTube ライブの方でね、まあ、最初ちょっと雑談して、その後にね、本編のポッドキャストラジオの、公開生収録していきたいと思いますから、よかったらね、遊び来ていただけたらと思います。で、ちなみに、多分あれだよね、来週父の日だよね。来週日曜日。ちょっと一応見とこうか。父の日。ね。父の日は6月18日日曜日。父の日なんで、まあまたなんか送ろうかなと思ってるんですけど。ね、今回別に実家に行った時にね、父親なんか持ってったわけではないんで。まあ、これは、ね、オンラインでね、送ろうかと思ってますから。なので、ね、皆さんも、まあ、今日ね、ちょっと家族について、ね、ちょっとお話ししたんで、このタイミングでね、ちょっと親孝行ではないけども、という思った人はね、で、最近なんかそういうの知ってないななんて思った人は、ね、もう次の父の日から、とかでもいいし。まあ、母の日はね、この間あったから、まあ、まとめてね、両親に送ってもいいし、父の日、母の日と父の日、ね、ちょっとね、セットで送るわ。でもいいし、ね。まあ、父だけでもいいしね。まあ、そういう、 ね、タイミングかなと思うんで。で、私も今週ね、ちょっと父の日いろいろ探して、ね、まあ、間に合うかどうかわかんないけどね。間に合わなくてもいいのよ。うん。その18日の父の日に、なんか、LINE でね、メッセージ送って、商品は届かないかもしんない。ただ、18日に、なんか注文しといたから今度届くよぐらいの、なんか入れられればいいからさ。ね。だから、まあ、18日にね、うん。まあ、遅くても18日に注文するぐらいの感じで、なんかできればいいんじゃないかなと思って。まあまあ、そんな話でした。じゃあそんな感じでね、今日も長々とお話ししてしまいましたけどもね、うん、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではね、また次回の放送で、お会いいたしましょう。さようなら。